OK、はい、ということで、天文学トークラジオ29歳までの地図第253回、煮込みって感じですね。
はい、あのね、語呂合わせで。
煮込み。僕、絶対飲み屋行ったら煮込みって飲みますよ。はい、特に冬は。
あの、なんかね、ヴァンパイアとかさ、クソ安い居酒屋行くと、150円とかで出してでき
る。え、マジで？
確かね。
やばいね。
すいません。あの卵なしだと、180円ぐらいだった気がする。
何入ってんの？
煮込みのなんか
何を煮込んで、
大根とかじゃない？
ええ、もつは入ってない？
もつとかでしょ。
あ、まあもつも入ってた気がする。
でも居酒屋によってはさ、お通しもつ煮込み、
あ、あるある、ありますね。
でも別にそういう感じなんじゃないの、やっぱ。
あ、
準備しとくの大変じゃないじゃん。
確かに。
あ、そうかそうか、うん、
大量にね、用意しといてパッと入れるだけだから一番楽。
味なんてね、なんかもう
大体、まあ、どこも似たようなもん。いやでも美味しいとこ、すっごい美味しいとこもあるけど、うんうん、
だからまず煮込みって食ったことないな。
多分麻酔はないんじゃない、
煮込みに対して。そんな別に言うことはないんですけど、
僕のね、地元の関前南小学校でね、毎年8月31日に行われる花火大会で販売されるもつ煮込みがめちゃくちゃうまいんですよ。
8月31日に花火大会が行われる。
そうなんですよ。
最後の花火に今年もなったんだじゃん。そんな、
何すかそれ。
え、あの、なんだっけ、あれですよ、
最後の花火に
今年も
なったな。
あ、できるかもね。だからなんだよ。
いや、なんかその
クソ食いだけどね、今。
そう、初めてもつ煮食ったのそこだったんですよ。で、なんか、え、こんなうめえもんあんのかと思って、衝撃でしたね。はい、
ちょうどね、人が美味しかったもん。僕ね、違うんですよ、あの食事の話にマジで興味ないんですよ。
竹内さんだって豆腐ね、醤油もかけずにそのまま食ったりとかするから、基本的に、ね、味覚バグってますもんね。
バグってはないんだけど、なんかグルメ、いわゆるグルメ、
うん、
あそこのね、お店なんかわかんないけど、ラーメンとかなんかこれが入ってて、一見まずそうかなと思ったんだけど、実はね、これが癖になるんだよねとか言われた時の、もう知らねえみたいなオフ感半端ないですよ。
なんか高級料理食べたいじゃないけど、うん、なんか安い値段でうまいもん食いたい欲はね。あ、でも確かに旅行とか行くとそうです
。それはそ
う。完全に、ね、あのレイトさんだけ5000円ぐらいの小さ
し頼んで、レイトさんが一番なんかちゃんと美味しいものをお金かけて食べたい欲があって、俺金かかんない範囲で美味しいもの食べたい欲があって、
でね、俺全然セブンイレブンのチキンとか食いますよ、旅行先で。金払うぐらいならいいからみたいな。
そうね、
それは
恋国事件は完全にもう
事件だろ、あれって。
事件っていうか、なんかあれが一番なんかその、ああ、やっぱ
り、ね、なんか一個でも手つけたら割り勘の頭に入れられるって。
そんなつもりなかった。
いや、でもその警戒心はわかるけど、うん、でもその警戒心によってこの楽しい場の中になんかそのこう微妙なこう、
そう、最初にさ、恋国頼むやついるってレイトさんが聞いて、でなんか、いや俺はいいかなみたいに言ったので、うん、もう一回こうビャッてやってるのに頼み上がるから、なんかこれでちょっとでもさ、なんか手つけようもんならね、あの最初はさ、割り勘前提で言ったら、みんなで割って食べようよっていうのを、でも俺は食いたいから食うぜみたいなスタンスできたから、もうそのディールには絶対
でもさ、竹木さん逆にそれするよね。なんか普通に飲めて、これ俺だけで食うから、これあの俺みんなお金払わなくていいから、これ俺だけで食うねって注文する。
ああ、
あります。
食いしん坊なんですよ。グルメではないけどね。
はい、そのルールがレッドさんにも適用された
んです
。割と別に自分が払ってもいいから、なんか食いたいもの
を、
そう、食ってくれるんだったら食いなって感じになるタイプなんで、
そこの認識の違いが、
認識の違いが生んだ、
そうですね、
恋国事件、
恋国事件、
肉地図に刻まれるべき恋さんのあの日、
クソでかい恋のね、半分を頼んだら、一人分では絶対食い切れないぐらい量来るんだけど、それをしかもぶっちゃけそん 言ったら恋国って多分ね5人ぐらいでちょっとずつ食うから美味しいよ。それをね一人で食い続けてね、お腹パンパンになる。
結構きついですね。
ぶっちゃけ多分他の人たちが食ってた普通に恋のなんか煮つけみたいなやつの定食の方が普通に美味しい、っていうのを、でも最終的に5000円ぐらい払ってね、一人で食うっていう、みんなに何回か、いや食いなよって言うんだけど、みんななんか、いや、まあもうお腹いっ
ぱい。警戒し、警戒しな。
俺ら仲悪いの
ハイエナの子ら。
今日初めて会った人たちぐらいの距離感。あ、でも、あの職場であんま仲良くない人たちと話す、あんま仲良くないって言うんだけど、はい、まだ知り合ってそんな1ヶ月、2ヶ月ぐらいの人と話すときに、一番あの手っ取り早いのは、あのその人が知ってる美味しいお店を教えてもらうトークに持っていくのが、あの一番いいっすね。あの俺自分はそんな興味ないとしても、興味ないというか話せないとしても、うんうん、相手がさ映画好きじゃない時にさ、もう映画以外の引き出し開かない時に、うんうん、これこの人と何話したらいいんだろうと思った時に、え、なんかこの辺なんかどこ住んでんですかって言って、うん、なんか、あ、英福町ですよとかって言われて、うん、英福町ってなんかうまい店とかありますとかって言ったら、あそこのラーメン屋美味しいですよとかって言って、 それで10分ぐらいは話せるじゃないですか。
ああまあね、そうラーメン屋だとね、席とかのなんか状態どうなってんだいっていうなんか興味もあるから俺。
席なんかの状態
どういう
ことですか？あまりにも食にか興味なさすぎる人じゃん。なんでラーメン屋行って席に行って
テンポレイアウトから入っていく
と。あとにお水はセリフかなとか。
すごいね。経営者浮いてるかもね。
あ、本当に？
すごいね。ラーメン屋行って味じゃなくてさ。
味はだってなんかね、どうとも言えんじゃん、なんか。
え、そんなことないよ。ラーメンは、ラーメンは、あの俺、まずいラーメン食ったことないですけど、うん、ラーメンって美味しいじゃないですか。ラーメンで食べ物自体が美味しいじゃないですか。うん、だからあれですけど、ラーメンはだって全然違うじゃないですか。ラーメンとは言いながら。
まあまあまあ、
店によってね。
まあ、実際食ったらあるんだろうけどね。
実際食ったことない人ですか。
いや、なんかその自分、なんだろう、自分の体験になるまでは完全になんか他人事みたいな。災害みたいなもんですね、
食い物。言ってなんか俺そんなあれっすよ。なんかこうラーメンマップとか持って休みの日は今日どこそこのラーメン屋行こうみたいな感じで並んで食うタイプではないですけど、うん、でもやっぱラーメンって違うじゃないですか。まあそれぞれ人それぞれですかね。
いや、なんかそのなんだろう、あの食い物に対するディグリ欲がゼロみたいな。
ああ、でも俺もディグリ欲あんまないですけどね。言って家系ラーメンばっか食べちゃうし、なんかあると。
ああ、なんか普通の何我ら何30代前後のさ、うん、30前後のさ、うん、成人男性ってなんか一人でいる時ってなんかどういう店行くのが普通なんですか。
一人でそれだ
から。いや俺本当に、うん、あの本当にあの松屋とかしか行かないんですよ。
男の晩御飯。
あ、男の晩御飯とか。そうだからあれもあの怖くて入れないけど山田くんに連れて行かれたことによってえ安くて美味しい
し安心してみたいな。だろ男の子男の晩御飯ね。あ、リスナーのみんな、あのね、中央線沿線に来るときはね、男の晩ご飯に行くといいよ。
うん、エコタと、なんだっけ、
三鷹と吉祥寺と、あと阿佐ヶ谷ね。僕が知ってないやったら阿佐ヶ谷ね。
阿佐ヶ谷にもある。
そう。
ね、練馬かどっかに
もあ
ったかな。
あんなだって、何あの、ウェルカムっていうかさ、間口の広い店でも、いや僕は、みたいな感じで行かずに、
ね、
人に連れていかれないといけなくて、
しかもね、
行ったらハマるっていう。
チェーン店じゃない感じがいいんですよね。
チェーン店じゃないんだ。
わかんない。丸ごけみたいな感じかな。うん、それでレモンで、650円でもうね、お腹いっぱい。いっぱいお肉が食べられますよ。お肉とお米が、最高じゃないですか。
ちなみにエコタ店は男の晩ご飯&女の昼ご飯みたいにな
って、あ、いいですね。
そうだね。
何あの温泉なんか6点プロみたいにさ、なんか時間別に分けられてるのかなと
思って。え、じゃあ朝ごはんはみたいな。誰だろうみたいな。
聞いてんだろ。
いやでも なんだっけな、なんかねパスタ系のやつがなんか多分あったりとかして、
女ではパスタで食ってろと。
でもね、あれですよ、あの阿佐ヶ谷もパスタあるんですけど、あのね男の晩ご飯でのお肉ゴロゴロミートソースがね、これ美味しいんだこれ。お肉ゴロゴロってもね、もうハンバーグが入ってるもこれも砕いたハンバーグみたいなのが入ってて、これが美味しいんだよっていう、まあ、俺らの食レポ興味ねえか。興味ねえな。
食レポっていうかその
興味ねえな。
出てくるお店が男の晩ご飯とかだから、やっぱそのなんだろう、やっぱそんな
一人で行くなら
ホットな情報ではないよね。
一人で行くんだ、飯やっぱ飯行きましょうよっていうのの認識の違いってあるじゃないですか。なんかその飯行きましょうよって言った時に、うん、あなんかじゃあ今日はランチなんかこうどんぶりでも食いに行くのかなとか思ってるさ、え飲み行くっしょみたいな感じになる子とか、
全
然その認識ってあるじゃないですか。っ
ていうか一般的には多分大人同士の会話
で、ね、ご飯行きましょう
は多分飲みに行きましょうね。
お昼だったらランチだけど、
そうね、だからお昼の時逆にランチ行きましょうっていうね、
多分晩ご飯でご飯行きましょうっていう時はまあ飲むよねっていうことなんで、でもなんかその一人でご飯行く時の今竹脇さんが言ったご飯とはどの認識のご飯でございましょうか。
どういうこと？
だから飲むなんかちょっと今日一人で軽く飲みたいな。
一人で飲めないんで普通の食事です。
まあ、制限多いな。念能力者かも。
いやなんか
念能力者が。
なんか基本なんか全部あの作業してないと気が済まないんで、なんかこう飲むってなんかこう飲んでこうちょっと待って飲むみたいな感じじゃないですか。ができないんで、あの人というとなんか会話のペースとかあって、なんか飲みのペースが調整できないけど、一人で飲むってなるとなんかこの分を摂取しなきゃみたいので、なんか一気にキューって飲んで終わっちゃうんですよ。
あ、
だから飲むっていう概念、一人でなんか
いわゆる
あの難しいっていうか、あの何ノンベロの方がさ、はいはいはい、あの乃木編に口みたいな、はい、あの飲む
ノンベロじゃなくてセンベロ。
センベロか。
ノンベロってなんだよ。それな
んだよ。
水木しげるの妖怪図鑑みたいな。ノンベロって、
うん、まあがあんまりできないんで、はい、
あでもまあ普通にね、やっぱ飲みに行くようになるっぽいですよね。なんか20代後半ぐらいから30代、まあ、独身の人限定だけど、なんか一人でフラッとどっか飲み屋入って、
そうそう、だからなんかそのだから今結構本気で悩んでて、なんかそういうなんかその大人になったらそういうのができるようになったり、その飲み屋でコミュニケーションをして、なんか友達がなんか全然関係ないさ友達が増えたりとか、 ってなるもんだと思ってたんですよ。なんかうちの両親結構そういう系の人だし、うん、それができないから、あの、ね、普通 の, あのこういう一 般,、うん、一般的なっていうか、あなたたちみたいな友達とあの会ってない人とかにの、うん、でもなんか今日俺一人でいたくないなみたいな時 の, あの寂しさの紛らわし方法が中高生ぐらいないんですよ本当に。
なんかハモニカ、なんか吉祥寺ハモニカ横丁とかここら辺多分なんかそんな感じで飲みに来てる人いそうっすよね、一人で。
ああ、そうそうそう、まあカウンター系のお店だったらまあなんていうコミュニケーション取れる人は
ね。だからたまにさ、海外ドラマとか海外映画でさ、なんかこう、うん、飲み屋でなんかこう引っ掛けた女の子さみたいな、実際そういうシーンが描かれたりするんじゃん、
は
い、うん、
とか
バーバーとかさ、あれどうやんだみたいな、すごいみたいな。
でもなんか逆にバーとかってそのバー行かないけどね、うん、バーとか行くと3人以上で来てる方が逆に、うん、おーほーほーみたいな。
なんかね、
一人バー行きます？
いや行かないけど、うん、なんかよっぽどなんかそういうイベントとかやってたりとか、うん、友達が、うん、友達いる店行ったらもさ、うん、友達話すからね。だけど、うん、でもなんかこう一人で逆に二人とかで行って二人でそこで話しちゃうと、うん、なんかもうそこって割となんか来た人同士で話したりとかするムードもあったりする中で、二、うんね、人以上で来ると、うん、なんかおーみたいなね、うん、
なんかちょっとよそでやってみたいな雰囲気になる人はいる、たまにいるけど、
はい、
まあ、前の前 の, その、まあ、最初入った会社の社長ってそういうのから一人で飲みに行く系のおっさんだったんですよ、57歳とかの、はい、で酒好きだからまあ毎晩のように飲み歩いてるんですけど、はい、独身でもないのに、はい、でなんかでもその人を見てると、まあなんていうの、そういうこうちょっとしたお店、なんかこんなお店あったんだみたいなところに入ってて、でお酒頼んで、でなんか割と話しかけたりとか、
うん、
逆にして、でなんかちょっとコミュニケーション取って仲良くなってるっていう感じで連れてかれたりとかしたんですけど、うん、でもなんかお店の人って仕事だから話してるじゃないですか、
うん、
でなんかそのお店の人が仕事として接してる距離感に対して、そのダチ感で接する社長を見ていて、あ、なんかそれはそれでちょっと嫌だなと思って見てたんで、僕はできないですね。あのなんかたまにいるじゃん、なんか、
はいはいはい、スナックとかってなんかもっとそれのアットホームがあるんじゃないですか。
あ、そうですね、うん、スナックとかだと逆にもうなんかそれこそ日本版のあのアメリカ映画のバーみたいな、
うん、関係性がね、
場合によっちゃよろしくやりますみたいな世界観ですもんね。
あ、スナックよろしくやんのかな。
あのね、なんだろう、なんかケースバイケースだと思いますよ、うん、そんなすごいよくあることじゃないと思うけど、でもなんかあの僕が行った函館のスナックはそういう感じの、は
い、あ、そういう意味だ。
いや別にあのそういう人たち、そういう目的で来るわけじゃないんだけど、
はいはい、そういうこともある。
そう、僕が函館で行った時はなんかそういう感じ
で、
あの人いなくなってるよみたいな、
うん、
ありそうですけどね。
てか、なんだろう、この後お店終わるのが3時なんだけど、3時ででももう3時だとタクシーで帰ってもうそのまま寝るだけだから退屈なんだよねみたいなことを言われるみたいな。
あ、それはもうすごいですね。
もうじゃあもうこいつ連れてってやってよみたいな。
あ、そういう感じだ。なんかそういう感じだって言ったじゃないですか、うん、俺なんかちょっとこれ最近ちょっと使いたい口癖だよ。
いや、ジョブ店員なの。
いや、なんか
前話探してる感じだ。
いや、違う、そう、花と雨って映画見て、
あ、
でなんかそれでなんかこうね、まあ、その花と雨ってアルバムの中にもスキットみたいなの書いてあるけど、なんかそのバイトどれぐらいやってんの今、お金どうやって稼いんの、あ、バイトかな、あ、バイトだ、え、どれぐらい入ってんの、うん、3日かな、あ、3日だ、え、3日で実家じゃないべ、それ家賃で飛んでねっていう顔があるのよ。なんか最近ちょっとよくなんか周りのね、ちょっとこう、うん、ラッパーの人が喋ってね、あ、結構なんか、あ、なんとか言ったのなんとかだって返す口調結構使うなと思ってて、
あ、
なんか、え、なんか、え、昨日どこ遊び行ってたのみたいな、あ、昨日休みだったね、え、何してたのみたいな、あ、昨日ね、あ、映画見た、あ、映画だみたいな、何見たの、うん、そうね、あ、リチャードジェル、あ、リチャードジェルだみたいな、なんかその返事でなんか言ったやつをなんとかだって返すの
ギリオウム返しじゃないぐらい
の、なんかいいなと思って、ちょっとこれ積極的に最近取り込んでいこうと思っている口癖なんで、あの、よろしくお願いします。
番組上はあんまり良くないと思いますけど。
あ、そうそう。
なんか、いや、なんだろうな。わかんない。今の例が悪かっただけかもしれない。
いやいや、そんな。
そんなに違和感ないかもしれない。
あ、ちょ、これ、最近これナチュラルに使えると、心の中でちっちゃくガッツポーズしてるんですけど。
マジか。
なんか日常会話の中で。
そう。なんか、
よし、来たー、みたいな。あーしゃー、みたいな。
何映画のあのセリフを言えた快楽なの？
あ、快楽。
あ、なら、
快楽。
まあ、
なるほどね。
全然伝わんないだろうけど、
ね、これちょっとなんかちょっとだんだん自分に今馴染ませていきたい言葉なんですよ
また言われるの山田君それちょっとしつこいからやめて
なんだよそんなしつこくやんないよ、うんはい、もうその前のめりな姿勢でやってないんで、
うん、入れたら入れますみたいな、
あそうです、
行きたら行きますみたいなやつね、
はい、そして、
はいはい、
何でしたっけ、
です。
自己紹介
の部長の山田です。
あ、カレーしたきです
。ということです。ちょっと高島くんお休みで、
はい、あ、お休みだ、
はい、もう嫌になってきた早めに、それはあんたの知ってることでしょメールが来てますね、はいはい、結構何通か来てるんでとりあえず、
はい、なんか最近ねなんかツイッター界隈、ツイッター界隈っていうかツイッターの肉地図ハッシュタグが盛り上がって
るね、盛り上がってますね本当に。
そうなんですよ ねなんかパラサイト界とかの番組とか結構多かったりとかね、なんか
キャッツ界にもね、
うん、そうキャッツ界もなんかまあ反応しやすい映画が続いてる、
毎回アングラ書いてね
一回書いた人がもう書かなくなるとかはなし。
あ
でも多分ね、あのハッシュタグに口でつぶやいてくれるっていうのが、うん、あのやっぱりこう
会議応援みたいな、
ね、あのあ盛り上がってはるな、うん、肉地図班盛り上がってはりますなってい
う。なんでそんな嫌な京都人みたいな。
わかんない。
盛り上がってないって言われるやつで、ね、京都の人だとしたら。
そういうことじゃねえんだよ。書いてくれやな。
そう、あのあれがお化けの救急車スタイルだから、一回書いた人は次の週書かないことは許されない。
許されないっていう。だから倍々決めで増えていくはずっていう。
ね、そういう白井さん、白井さんのシステムなんで。
はい。は
い、いいですか、
はい、
じ
ゃあ
最初のメールはどうい
った。あらじめ、ソヨさんからです。あ、ソヨさん、リュウさんからですね。ありがとうございます、
リュウさん。
はい、
あれですね、まあ、メール
あの RYU じゃない方のリュウさん。
あ、そうですね、リュウさんです。
流れるとか
流れる
漢字の方のリュウさんですね、は
い、リュウさんが2人いるんです。
このラジオにはリュウさんが2人いる。そう
なんです、ね、RYU でリュウさんの方もね、そちら男性のリスナー。
あ、男性の方だ。
こちら女性や
はい、
ではどうでしょう。
いや別に何も思わないんで早く、
はい、ひどいな。肉詰めマンの皆様こんばんはと、初めてメールを出してみました、お正月の映画を見る会の最後の方に参加させていただいたリュウと申します。
ありがとうございました。
あの件だ
、いつもはスマホで聞いている会話が目の前で広げられる様は、2次元が3次元に権限したとなってとても不思議で気持ちが高揚する体験となりました。権限しましたね、
まあ、音声だけが2次元なのかっていうとそんなことはないと思う。
音声は何次元ですかね。
次元とかじゃないでしょ、
うん、音か、
うん、音だから、
ね、聴覚か、
聴覚
会か、うん、
はい、
貴重な場を設けていただきありがとうございます、
はい、
ほとんど映画を見ないカルチャー貧乏陰キャなんですが、皆さんの映画話を聞くのがとても好きなのでいつも楽しみに拝聴しています。
そのパターンの人多いですよ ね、
そうですね。
別見る目さんとかも映画全然見ないけど映画系ポッドキャストを死ぬこと聞いてるっていう
あ、いるんだね、やっぱそういう人、ね、
でもやっぱほら料理は作らないけどお料理番組見るとかさ。
ああ俺見ないですけど、
はい、俺も見ないですけどね
何なの今のね
勝手ながら、近しい友達が話して、話をしているような感覚で聞いています。ありがとうございます。
ありがとうございます。いや、いいですね。
今年は少しは映画を見ようという気持ちが高まっているので、映画を見たら感想を送ろうと思います。お待ちしております。と言ってもアニメの映画が多めになりそうですが、なんと言ってもだって今年はね、
まあ、エヴァとか
ね。エヴァがあるじゃないですか。
今もね、メイド・イン・アビスとかやってますから、
ね。エヴァがね。
エヴァ
が。エヴァがやってるじゃないですか。はい。三石琴乃かですね。はい。すいません。
大丈夫今日
映画の感想じゃなくてすみませんでした。それでは失礼します。
ありがとうございます。
あのそうお正月の映画見る会 あの最後の方に来たんで結局多分順次見たぐらいで帰る。
そうですね。
何見たの話したっけ俺ら。
してな い、 ないか。まあそれも高島君いる時に、
まあ、まあそうね、
また改めてしますかね。
まあいろいろ見ましたね。はい、
はい、
っていうのがまず1つ。もう1つ、
はい、
これまた全然関係ない。
はい、
普通
だ。普通
だ。
普通だじゃないんですけど。はい。
なんだじゃ
あ。はい。29歳までのうちの皆様、初めまして。お、やった。ありがとうございます。いつも楽しく拝聴しております。黄色と申します。
黄色さん。
黄色さん。いいですね。いいラジオネームですね。黄色。はい。
漢字で黄色。
ひらがなで黄色。
そう、そこら辺ね、あのね、僕あの基本的に文面見ないんで、うん、あの分かんないこと多い
です。あ、です、です。ちょこちょこじゃ、そういう
コメントゴキブリさんもどこまでがあのカタカナでひらがななのかが、
あ、ひらがなでコメントゴキブリかもしれないし、コメントゴキブリかもしれないし、コメントゴキブリかもしれない。そうね。
え、どれなの結局は。
え、コメントゴキブリですよ。
あ、そうなんだ。
はい、
今知った。
伝わってるかちゃんと大丈夫か。
ちょっとちょっとひらがなはじゃあひらがなっぽくね。黄色みたいな。
黄色
みたいな。
黄色みたいな。
ありますかね。はい、今最後の感じです。
黄色はカタカナ、
カタカナ、黄色はひらがなです。
サイズとかで面白くて大学生の会話聞いてみたら気持ちいいな。
確かに山田も軽音の時は軽音
って言う、軽音って言いますからね。
黄色って言って、
ちなみにタマコマーケットは全部ひらがななんですよ。
タマコマーケット、
タマコマーケット好きなんですけど、
なんで普通に言うんですか。
いや、じゃあタマコマーケット あのマーケットをカタカナで書いたら、あのタマコマーケット表記警察アカウントにファボされて。
タマコマ、なんですか、タマコマーケットってあるんですか、店が。
いやいや、あのアニメであるんですよ、2013年にやって
た、警察がいるんですね。
そうそう、
あのウルトラマンセブンって言ったら怒られる
んですよ。ああ、そうそう、ウルトラセブンだよっていう啓蒙アカウントにパパされて確かにそうだ、嫌がらなかったわ、
うん、なるほど、
はい
はいはい、あ、いや、番組サイト内 FC2 メールフォームの不具合で何度試しても送信できなかったの、すいません、ちょっと
確認してみます。
FC2 のやつ、
FC2 じゃなくて シーサーだから、シーサーがないんだから。いや、違う、 FC2 だ、 FC2 がいけないんだやっぱ。
え、 FC2 の
シーサーのサイトに FC2 のメールフォームを設置してるんですよ。あ、そうなんだ。
あれは FC2 が悪いんだ。
やっぱエロ、エロ、エロだから。
いや、エロだけじゃないよ。
そうなんですか。
キムチだけじゃないよみたいなね、今キムチだけじゃないよって知らない、あの韓国の料理番組でさ、
あ、あれだ、あの世界丸見えでやってたやつだ。はい、
終わんね
え。なんかさ、今日さ、なんか盛り上がってさ、修正するみたいなさ、
なんか盛り上がるポイントがなんかずっと変なんだよ、なんか今日。
はい、はい、直接メール、送付させていただきますと、重複送信がありましたら恐縮です。そんな、すみません、ね、いいんですよ、もうそんな
来てないかったっぽい、言っときます
、
ありがとうございます、
うん、FC2 だっつうの、
FC2 言っときます。
普段はサイレントリスナーなんですが、先日、有料会員継続したこともあり、ありがとうございま す, います、思い切ってメール送ります。収録に、間に合わないかもしれませんが、キャッツの感想と、肉地図第249回パラサイト会の感想になります。ありがとうございます。まずキャッツなんですね。キャッツは肉地図内でも期待作でしたので、早速見に行きましたと。
期待作っていうか、はい、
ね、率直な感想ですが、面白カルト映画というより、そうなんですよね、単に、映画の体を成していないだけではないかと思ってしまいました。鑑賞する前に少しだけ予習したのですが、キャッツはミュージカルという舞台が持つ魅力によって成立する演目なのだと思います。逆に物語の筋や感情の起伏など、いわゆる映画的な魅力はほとんどない脚本になっています。目の前で役者が歌い踊る、躍動感や臨場感、映画に比べて制約の多い舞台とそれを受容する観客がいて成り立つ斬新な演出、演者と観客が一夜を過ごす一体感といったミュージカルだけが持つ魔法が、映画のスクリーンを一枚隔てた途端に溶けてしまって、画面の向こうの CG 効果にまみれた猫みたいな何かがただ切れ目なく歌うのを眺めるという鑑賞体験は今まで、体験したことがありませんでした。これ結構なんか的確になんかこう指摘してるかもしれないですね、これ確かに。結果的にキャッツという映画にするにはかなりありつけ調理法を変えないとどうしようもない素材が素材のまま出てきてしまって、やっぱりどうしようもなかったのではないでしょうか。そもそも猫に見えないし、まあ、それはね、個人的にはエンドロールでおそらく今作のデジタル処理を行ってだろうデジタルアーティストの名前が1000人近く並んでいることにしんみりしてしまいました。大勢の人間がパソコンで猫の尻尾焼けを一本一本書き込んで貼り付けて動かしてレンダリングした結果がこれかと思うと、謎の共感と共感に襲われます。報われない仕事ってありますよね。
この人多分そういう仕事してる人、
これあれですね、あの怪獣の子供に対するあの山崎隆のコメントに近い、
もう 逆ベクトルと何千人
一生懸命作ってこれか、
一生のうちの少なくない時間を犠牲にして作られたキャッツみたいな。
まあ実際そう、結果的に流行ってるでしょ多分。え、なんか興行収入1とかだった
んですか。 LINE ニュースとかでなんかあれっすよ、 LINE ニュースって字でしょうもないですけど、うん、キャッツ興行不振の訳とか出てましたね。
世界的には全部めっちゃこけてます。はい、
うん、
日本では多分、まあでもそれでもね、そんなめっちゃ入ってるわけでもないっぽいですけどね、うんうん、
文句ばっかりになってしまいましたが、主人公のビクトリアは可愛かったし、有名なメモリーも良かったし、何より変な猫もどきをただ2時間見るだけという人生で二度とない体験が二度とない体験ができたことはとても良かったです。ということは、じゃあ黄色さんも二度とは見ないということですね、キャッツね。
まあ、
僕も見ないですけどね。はい。なんか偶然なんかこう、なんか拘束されて、あの目の前でこう、なんだろう、あの時計仕掛けのオレンジ方式でキャッツを見せられるみたいなね。そういう感じじゃなければ。
そうですね。
なんかゴキブリのとこくらいもう一回見ていいかな。
いや、
あそこだけなんかこう、後年なんかさ、サブスクとかに入った時にさ、ちょっとこれ流しとこうみたいな。
あ、本当？
キャキャキャーくらい。
わかんないけど、 新聞ゲーザーとかのオールナイトでさ、まあ、4本立てとかじゃないですか、はい、あれでなんか、まあ、わかんないけど俺が大好きな、なんかその、わかんない、怪獣たちのいるところの宇宙戦争みたいな、なんかお前が好きなやつベストオールナイトやって、その3本、あ、これ劇場で見れるんだ、やったって、その最後がなんかそれが途中ぐらいにキャッツってあったらもう行かないぐらい、
まあ、てか寝るよね。あのオールナイトでキャッツあったらあのキャッツの時間は、あ、これ寝ていいしか
な、寝るようタイプ、
そう、寝よ、
少なくとも見ないよね、やっぱ。退屈だからね、だって。
うん、なんかね、だから違う方向の退屈さのベクトルでしたね。なんか、あ、なんかこんなにおかずっぽい感じなのに、なんか退屈なんだっていう、なんかこう。
そうなんだよね。ひどすぎて見てられないよってことでもないし、
ね。延々と同じ長回しのシーンが続くとかじゃないじゃないですか。そういうなんかその。あのヨーロッパ映画とか、うん、まあね、あのロシア映画とかにあるような、うん、そういう感じじゃないじゃないですか。
そうですね、
ただただ
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 いいっすね、なんかちょっとジブリの映画のポスターっぽくないですか、こうただただみたいな、こう社長どうすか鈴木敏夫さん、
何を言ってるんですか、続きあります、
皆様の感想を楽しみにして、あ、これまだ撮っちゃったね、はい、ありがとうございます、はい、で、あと肉汁で第249回パラサイト会についてすごく面白かったので感想です、
ありがとうございます。
ちなみに暴力残酷描写が痛く苦手なので、映画のパラサイトは予告編だけでギブアップしてました。あらあら、
そういう人もいますよね。
予告編なんかあったっけ、そんなシーン、
ちょっと覚えてないけど、
パラサイト本編は見られなくても話題作なので感想を楽しみに聞いていたのですが、はい、半地下の家族と高台の家族が示す格差社会やその構造により引き起こされてしまった悲劇についての議論が聞いているこちらが気まずくなるくらいスリリングで思わず過去の社会派論争会である、ブラッククランズマン会、グリーンブック会も聞き返してしまいました。それぞれが映画、過去特に社会派ものに期待することが違うんだろうなと思うのですが、高島さんが虐げられる立場にいる人々の感情を解放し問題を明示化告発することでそれを生み出す構造を変えることが必要なんだとの主張に対して、レイト様はメジャーな立場も含めて様々な立場の人がより納得できる道筋を示して、完全ではないにしても現状できうる、改善策を社会に対して提示することを重視しているのかなと思いました。一方で山田部長が元内面に引きつけて問題について個人の捉え方や解釈をより重視しているのが山田部長らしさであり、アスカイで言っていた革命に参加できない側として一つの誠実な向き合い方なのかなと思ったりもしましたし、話が宙に浮きがちなこの手の論争で武木さんのセックス始める時の描写がすごくリアルという地に足のついた感想を聞いてて安心できました。
もう毎回ね、そういう論争にね参加できない自分が恥ずかしくなる、本当に。だから俺結構人の意見に流されがちな人間だから、こうなんか分かんないけど、高島君が言ってると、うん、そうそうそうってなって、レイトさんが喋ると、あ、そうだよね、みたいな、こう自分の意見はなんかどっちにもつかなくなって、うん、みたいな、なっちゃうから、なんか信じた、チンコだけを信じちゃうみたいな。チンコっていうか、マンコいじりを信じたってことですね。
はい、結果的に。
結果的に。
それぞれ考え方やバックボーン、映画への関わり方が違う中で、意見が違うのは当然として、だからいろいろな映画が存在するのだし、それについて各自が考えたり気づいたりする中で、考え方や行動に少しでも影響が与えるのだとして、パラサイトという映画が作られて役割が果たされているのかなとぼんやり考えていましたと。偉そうに書いてしまいましたが、論争会はメンバー会で、メンバー間で意見のぶつかり合いもあるし、とことんまで語っても分かったり分かり合えなかったりするけれど、全体を通して映画を楽しんでいることは共通していて、それを語り合えることができるのは健全でいいなと思って自分は聞いています。私自身も肉質の皆さんと違う意見の映画もあるのですが、そういう見方するのかとか、そういう意見は違うんじゃないのかとか考えながら聞くことができたら楽しいです。もう本当その聞き方してください。なんかね、このラジオで言ってること正解だと思って聞かれるとマジで重い
しんどい。
うん、なんかね、なんか初期シネマハスラーに送られてくるメールみたいなのが、ね、なんかなってきたね。
そうだね、なんかやっぱなんかだんだんそういう風になっていくもんなんですかね、番組って
番組って
なんかでもね、なんかこうあくまでさ、感想、町山さんの感想はちゃんと裏付けして喋ってるから、うん、それは一つの感想として聞く、あ、感想では正解として聞くっていう聞き方は比較的ありだとは思うんですけど、うん、でもなんかこのラジオに関してはその意見とか感想の域を出ることは一切言っていないので、うん、なんか言ってないように聞こえることもあったとしても、うん、それは超えていないのでなんかこれを一つの正解みたいな感じで聞いたりとかね、うん、なんかその答え合わせ的に聞くのはね、あの本当にやめてください。
答え合わせきついね。
ちょっとマジで、それ本当にきついんで、やめてください。
だって、ね、前回もキャッツでもさ、ずっとあの、なんだっけ、あの、テイラー・スウィフトをなんか違うやつと間違えて喋ったり
して
。
レベル、え、違う、レベルウィ
ソン。レベルウィソンじゃない。
もうその名前も出てこねえよ。
じゃなんか、あの、この人たちはこういう風に見たんだなぐらいな感じで聞いてもらえるとね、うん、あの一番いいです。あの、
もうそれ以上でも以下でもないですよ。
そう。うん、もう僕は映画を見た後に、 あの自分で感想をまとめる前、まとまる前はタマフルとか、聞かないようにします。
わかる、
うん、それは、
うん、あの割と流されるから、
どんなにあの線張っててもやっぱりそれはちょっとね流されてしまうことがあるので、はい、
僕割とよくやるのはとりあえず一回その見終わった時点でもうまとまってなくてもいいから一回ツイッターになんかバッて書いといて、でそっからブレないように一応その
あ実装ね、
そうなんかなんつうだからタマフルとかなんかその後に聞いたとしてもでも俺ツイッターにこっちにこうやって書いてるからみたいな、なんか過去の自分がちゃんとこう道しるべになるようにしておくとブレにくいけど、初期にニクシズ出た時はやばかったです。
理論武装しろ、
いや逆逆なんかそういうのしないで行った時に、うん、この人たちなんでこんな喋れんのみたいな感じになるわけ。結構この使いの時とかまだ準備してるからいいんだけど、その時なんだっけ、
ウィッチじゃん、
いや違う
あれだ、ジョンウィック2だ、
ジョンウィックだ、ジョンウィックの時ねマジで何にも言うことねえなって思いながらどうしようって思って話して、
俺もあの時黙ってた気がする
誰喋ってたんだよ俺か、うん、
ジョンウィックに喋ることなんてねえだろ、
ジョンウィック2はあったよ、
あったっけ、
最後めちゃくちゃあったじゃないですか、デビルマミだってさ、
なんかそう、なんかそういうディティールとかいろいろ話して、でもなんかあこう結構ちゃんとなんかこう自分の考えみたいなのを一回まとめないと、うん、書いてくるにしろしないにしろね、うん、話せない
と。でもマジ危険なのが、危険なのがってあるんですけど、うん、なんかこう映画見て、うん、で他の人の感想を先に聞くっていうのがセットになっちゃうと、うん、自分の感想をまとめる前に、うん、せっかく見たのに、うん、その映画で自分が感じたことっていうのが喋、うん、りによって、うん、多分こう形変えられちゃうことがあると思うから、うん、なんかその映画について喋るってなんか映画見てその人の中でよりこう際立って見えた部分とか、うん、引っかかった部分について喋ってるから、うん、あのそれを聞いちゃうと自分がせっかく見たものっていうのがこう、うん、歪んでね、あのあそういうことだったんだって自分の中になっちゃうから、う
ん、なんかね、あの好きだったもの嫌いになって嫌いだったもの好きになることはなかなかないけど、うん、なんかどっちともつかない部分とかを人に言われたりとか、うん、その文章を読んだりとかした時になんかああそういうことそういうことみたいな、なんかそれだったことになるみたいな時ありますからね、う
ん
う
ん、だからそれは本当にあの危険ですよ、危険ですよとか言ってすいませんね、はい、でもあの黄色さんはちゃんとその話ね、あのあこういう一つの意見だって見て聞いてくれてると、はい、考えながら聞くことができたらしいですし、今後もいろいろな意見や解釈が聞けることを期待しています、うん、あとトイストーリー4は傑作です、僕は違うと思います、
俺も絶対違う、それは間違ってる、
はい、
それは間違ってる
すげえ急に意見の対応を否定し始める
そんなことはないです、傑作なわけないでしょ
そんなことはないです、
ひげえラジオだななんだ、
はい、それでは長文乱文失礼しました、これからの配信も楽しみにしています、ありがとうございます、
ありがとうございます、
ヒロさんありがとうございます、
ストーリー4です、
いやいいでしょ、そういう人もいますよ、
そういう人もいますよ、それは僕らにとってもジャージャービンクスみたいなものですよ、
アメリカの批評家だってそういうストーリー4だってさ、アカデミー賞とか入ってるわけじゃん、入力されてるわけだから、
いや鬼畜米のやつらでしょ、もうダメですよ、
ジジイなのすげえジジイなのなんか俺いつも思うんだけどさ、サイレントリスナーってさ、リスナーって基本サイレントだよね割と、
メール送ってこないから、うん、ツイッターには書かないってこと
からってことでまあ声上げるリスナーの人とサイレントリスナーって時にサイレントの方がなんか特殊みたいな、
サイレントマジョリティってこと、
ね、むしろこれあの声上げるマジョリティですからね、
そう、
あ声上げるマイノリティですね、多分どっちか
というとノイジーマイノリティ
ってこと、
厄介問題みたいに
そうやめろよ、そうでもそうじゃないですか、実際メール送ってくれるまでの結構その一歩って大きいじゃないですか、
大きいと思う、
僕もなんかラジオ結構いろんなの聞いてますけどメール送ったことないですもん、
確かに俺タマフルになんか勇気出して2回ぐらいメール送って、まあレイトさんはねさざ読まれてますけど、あの、うん、絶対読まれるって思って聞いて読まれなかった時のショックがでかすぎて、うん、それは読まれないんだけどね、うん、なんかこうあまりに期待しすぎてなんかもうあ俺ってメール書く才能ないんだなと思って一生送んね
えでもあのすいません、あの肉地図はあのどんなメールが来てもどんなメールが来てもって言うのあれじゃないですか、基本的に来たメールは読みますよね
あのし、あの別にカットしたりとかもしないんで、
風神さんのメールでもカットしない、
しない、まあ、あの風神さんのメールネタバレがあるから、あの場合によっては読まないっていうことが読まないっていうか、そのしばらく寝かすっていうパターンはありますけどね、それはまあ各々の、
だから風神さんのメール、さっきねあの始まる前にレッツさんと喋ってたんですけど、うん、なんだかんだで風神さんのメールめちゃくちゃ楽しみにしてるんだ
あのっていうか読みやすいっていう、ね、なんかあのパーソナリティ的にはありがたいメールだったりするっていう話をねちょっとしてましたね、はい 次のメールいきましょうか。
はい、
はい、
ラジオネーム、笹川さんからです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
肉地図メンバーの皆様こんにちは。この度は2019年度肉地図総選挙ということで、あ、
あ、ごめん、違う、
こっちじゃない、こっちじゃない、その下で、ね、すいません、その前にいただいたメール、ね、総
選挙ということで、じゃあ違いますよ。
探せんね、
探せんね、
言っちゃう、やっぱこういうのあるじゃないですか。
はい、
はい、
こっちです。
はい、肉地図メンバーの皆様こんにちは、笹川と申します。ありがとうございます。
ありがとうございます。話題
作キャッツについて鑑賞後の感想をお送りいたします。公開当日は、昨日深夜まで飲みすぎた酒が残っていたり、劇場が暗くなってティザーが流れ始めてからも家に置き忘れてしまって延滞したレンタル DVD に気づいたりと、全てが自業自得とはいえ万全とは言えないコンディションで挑みましたが、こうやって無事感想をお送りしている次第です。ありがとうございます。
邪念が多いですね。
感想としましては最高でしたと。
お
ー、まず本作を語るにあたって切り離せないあの特徴的なビジュアルについてですが、うん、SNS 等で散々言葉を尽くされてきた通りあまりキャッチーとは言えません、うん、個人的にはドリームキャストの、シーマンや、ネットに、多見される、検索してはいけない言葉なる単語が想起されました。しかしそれだけでダサくとは、イネファブルって言い難いと。はい、このままテンション高いですね。これやっぱお酒の残って書いてる。
二日酔いに見えてらっしゃるのか。
この物語を鑑賞する上で視覚的地獄のピークは前半20分、つまりあの浮世絵パレードにあると思います。確かにそうですね、うん、絶妙に生々しく CG で見せている点で遺産の込み上げてくる描写で勘弁してくださいという気持ちでいっぱいになりました。
あの人間型ゴキブリを食うっていう
ですね、
あのミミックを、ね、食うシーンですね。
ミミックね。しかし悪趣味なカルトとしか思えないこのシーンの直後、ラムタムタガーが力強く宣言する俺はやりたい放題やる、直す気はさらさらないというフレーズが単なる劇中歌という意味合いを超えて制作人ギーダートム・フーパーと重なって見えたのは僕だけでしょうか。
そんなことは考えすぎだ
ろ、ね、
これはトム・フーパーの顔見えてくる。
そこまでなんか、
だから笹川さんもだから笹川さんがさで僕たちが打ちしがれましたとされてね、
お、
それ以降は非常にすんなりとあの得意なビジュアルを受容することができました。映画を見るという行為にこれほど強い投作感を覚えたのは初めてです。あ、なるほど、
受容するっていうか慣れてはくるよね。
いちいちやめてくださいよ。いや、しかし SNS で7キャッチーな追い文句ばかり入って笑いを取る当たり屋にこれだけのラムタムタガーほどの気合があるのでしょうか。すいません、
ラムタムタガーも別に気合はない
けど、ね、私たちはもう一度胸に手を置いてキャッツを見たのだという記憶に思いを馳せるべきではないでしょうか。馳せたくありません。はい、イマーシーメモリーはどうしようもなくかけられないものなのだからかけがえなくありません。
どういうテンションのメールなのこれ。
以上が映画キャッツの感想になります。長文乱文失礼いたしました。メンバーの皆様のキャッツを楽しみにしております。あ、すいません、あのしました、あのキャッツね、あのちょっとあのすいません、ちょっと公開翌日に撮っちゃったんでね、なんかあのこんな順番に
見てそのまますぐ撮るっていうスタイルだったんで、はいはい、
ではでは笹川と、
はいはい、
ありがとうございます。
追記、
はい、
しかしミュージカル版が机の名作である以上どうしても比較したくなるので筆を取りましたと。これ聞きたかったですね、これね。
ミュージカル版と比較、ね、ミュージカル版だって傑作なわけでしょ、う
ん、ミュージカル版キャッツ見たことあります？
ないです。
僕ないんですよ。
キャッツシアターの横は歩いたこと
ありますよ。僕ライオンキング見たことあります。ライオンキング見たことある。
なんか同じシアターでやってるの。
いや、わかんない。
キャッツの、劇団四季の CM はよく見てます、
ね、ああ。
みんな見てるよ。
あと僕アラジンの CM も
アラジン
マンインオンレイは見てます。
ライオンキングとかね。
ライオンキング見てますよ。
ああ、
ありますよね。
テレビよくやってるやつ。
はい。あとね、あの中央線のね上のねサイネージにね流れてたんですよ一時期。はいはい。で、ただはい。ということで、あのミュージカルの方のね、
はい、
僕はあくまでミュージカルの方は映像記録のアーカイブで一度鑑賞したのみで、もちろん公演ごとに変化するディティールもあるかと思いますが、本来であれば白猫のビクトリアは必ずしも観客の視点に立つ猫ではありませんし、
うん、
昔からジェリクルキャッツのメンバーで、ミストフェリーズとのロマンスもなく印象的なシーンはあれど、美しい白猫以上の物語を持ちません。
心理とかじゃないんですね。
なるほど。ミュージカルではより明確に舞台と客席の構造がそのまま主観と俯瞰の意味合いで成立しますので、へえ。おそらくスクリーンに落とし込むにあたり映画的な分かりやすさを付与するために一人観客の視点に寄り添う存在を立てたのでしょう。
俺らもあのミュージカルっていうかあの場所でキャッツたち の品評会を見せられてる側っていうポジションにミュージカルだとなる
っていう、ね、なるってことですね。じゃあよりちょっと参加感が強いってことなんですかね。
それはなるほどって言うんですよ。
観客の視点に寄り添う存在を立てたのでしょうが、うん、個人的にはこの試みは失敗に終わっていると思います、うん、大きな問題としてミュージカルにおいてはあくまで観客は俯瞰から猫たちの秘密の集会を覗き見する、あ、なるほどねという構造をとっているのに対し、前述した通り本作ではビクトリアなる猫の視点を中途半端に獲得してしまっている点が挙げられます。
なるほど。
これはより俯瞰に徹底するミュージカル版で、物語の幕引きに、オールドデュトロノミーの歌う、アドドレッシングオブキャッツの持つ観客が最後に、観客が最後に初めて猫に話しかけられる、ね、メタに転じる快感がそがれてしまっていること、
あ、これジュディ・デンチが始めたところがちゃんとミュージカル版だともっと聞くようになってる。
なるほど。
あれだとね、急にどうしちゃったハニーゲームみたいなさ、あ、俺ら意識されてんのか
ね急に深淵に覗かれました
もっと見たいだろうみたいな。
またそれよりも許せないのはメモリーの感動が減退しているのではないかという疑問にあります。
あ、はい、
作品においては代表曲ともされるメモリーを歌うグリザベラは元娼婦の猫という設定で、
いや、そうらしいです ね、
うん、本作では明言されませんし、僕の見たアーカイブにおいても、過去には美貌を誇っていた以外の説明は特にありませんでした、うん、もしかするとあまりにもポピュラーなので、省略される傾向にあるのかもしれませんと。
なんか多分ね、なんかもうちょっと軽いっていうか子供も見れるやつにする上で娼婦って設定ちょっとできづらいのと、
ね、
あと歌う上でなんか元はね、なんか老猫っていう設定らしいんです、うん、だからそのかつては美しかったけど今は醜い老猫になっちゃってるっていうのがちょっと悲壮感だったらしいんですけど、うん、そこをちゃんと歌える、まあ、普通に割と綺麗っちゃ綺麗な、ね、うん、あの人がやってるから、なんかいや別に今も十分綺麗だし、なんでそんな嫌われてんのみたいな感じになっちゃってるっていう、
本来もっとなんか横浜メリーみたいな感
じ、ね、感じっぽいです
よ。全然なんかあの前回喋れなかったですけど、でもこのあのなんだっけメモリー言ったグリザベラに関しては多分なんとなくだけどホイットニー・ヒューストンのイメージ重ねてんのかなって感じはありましたよね。なんか
あれホイットニー・ヒューストンも人生結構大変だったり、
まあその歌手でまあそのヒット飛ばしてから薬に溺れちゃってもうボロボロになってライブとかの時も声が全然出なくて、でそのことに関して結構それこそサウスパークとかで取り上げてネタにしたりとかねしててっていうのがあったから、
めちゃくちゃじゃねえかホイットニーみたいな、散々言われて、でその2年後とかに死んじゃったからね。
多分日本でちょっと田代正史的なね感じになっちゃってた時期が、まあでそれで死んじゃったっていうのはあるんですけど、なんかそのイメージになんかもう重ねたりとかあったのかなとか思ったりしましたが、まあだからといって映画版のキャッツが良かったかっていうとそうではないんですけど、
まあそういう話を言いましたけどですね。
しかし現に僕も細かい設定を知らずにアーカイブを見ていて、それでもなお彼女が弱々しく見えるのはミュージカル版では最後終盤、彼女がメモリーを歌い切り天井に見される直前までみんな必要に彼女を避け指一本触れようとしないからです、うん、それはビクトリアも例外ではありません、うん、あ、そうなんですね。だからこそメモリーは真に孤独な感情の発露として成立し、観客に訴えかける悲壮感と力強さを持つはずなのですが、うん、こと本作ではかなり序盤の段階で彼女とのつながりを感じさせるビクトリアのせいで台無しになってしまっている節があります。あ、なるほど、確かにそれそうですね。加えてビクトリアが手を差し伸べる彼女についてディティールがあやふやなので、特にキャッツを感激したことのない観客にとってはよく知らないけれどかわいそう以上の感想が持てず、ビクトリアに情動が一致しないまま消化不良で物語が進行するようにも感じました。グリザベラは哀れな猫、グリザベラを哀れな猫たらしめるゆえんは生い立ちばかりに限りませんが、映画的な分かりやすさを優先するのなら彼女についてもう少し説明があってよかったのかなとは思います、うん、なんかねこう確かに一匹の猫に関して、うん、結構均等にドラマを語るじゃないですか、
うん、ドラマっていうか設定
で結果としてどこの猫にも感情移入できないっていう感じはあったんですけど、うんね、だからそれはでもこの、グリザベラにも、うん、多分同じところで、うん、ミュージカル版だったらもうちょっとその彼女に感情移入して、うん、よりちょっとこう他の猫に比べて彼女にこう潜ることによって最後消化っていうか、
そうっすよね、
エクスタシーがね、
うん、だからやっぱビクトリアが主人公みたいだけど主人公としてドラマを一切持ってないから、
そうなんですよね、
なんかこいつ何みたいな感じにな
んか、ね、結果としてあのビクトリアの白猫っていうのがよりこうモブ感を際立たせる結果になるとこね
なんかね、まあ、元はモブだったってことでしょ、だからその他いっぱいいるうちの猫の一人一匹っていう
か、だからあえて語り部っていう、
ね、主人公にしたことによってこいつずっと主人公面してんなみたいな、うん、感じになっちゃってて、
そうですね、なんかでも確かにそれがビクトリアが入ることによってこうその自己紹介とか、うん、彼女の境遇に対してどう思ったかっていうのがやっぱ入ってきちゃうから、うん、それがちょっと結構、
うん、
よりね、
より逆に何もない状態になっていくっていう、うんうん、はい、
最後にもう一つだけ 僕は特に演劇についてしっかり勉強していないので、文中これまでもただ突っ込みどころあるかと思いますが、最後に一つだけ、いやいやそんな。めちゃくちゃ、すごい、前回キャッツ会で、喋れなかった部分をすごい補完してもらってる気がします。ありがとうございます、本当に。そもそもキャッツの登場人物を最新の CG 技術で従順にしてしまうことは正しかったのでしょうか？なるほど。演劇においては、密室劇でもない限り、100% 劇中のイメージのまま、舞台にロケーションを再現できるわけではありません。うん、ロンドンの街並みを完璧に再現できませんし、エッフェル塔を建てることも、アマゾン川を流すこともできません。しかし、これは素人の考えと聞いてほしいのですが、役者はその限りではないと思うのです。うん、服装にこだわり、服飾にこだわり、小道具を意識して、求められる演技をしたのなら、劇中人物は視覚的に再現できるのだと、うん、以上を踏まえて舞台においてはやはり物語と観客で認識のすり合わせが必要なのかと思います、うん、これはあれこれという体で見てくださいねという話です。まあそうですね、それはそうですね。その点においてキャッツはその認識のすり合わせが役者にまで及ぶ作品です。 100% 猫を再現することは身体的に不可能ですし、猫に弦を仕込むわけにはいきません。しかしその猫を役者のアクロバティックな跳躍、ダンス、優れた歌劇で、面白みに昇華しているのがキャッツでもあります。どれだけ才能にあふれた人たちがどれほどの練習を得て、練度を高めたのが伝わってくる作品です。それゆえに舞台に立つ彼らは猫らしくあり神聖なのです。以上からリッチなロケーション再現はともかく、ビジュアルより猫っぽくする本作の CG 技術の方向性は間違っているとしか言えません。舞台に立つ役者をより猫っぽくしたからといって優れた作品になるわけがありません。追記欄についてもかなりの長文になってしまったことをします。いやいや、ありがとうございます。
ありがとうございます。
すごい、めちゃくちゃ聞けてよかったです、うん、なんか
やっぱね、劇場版キャッツとの
劇場版
キャッツ、
まあ、劇場版だよ、正しい意味での劇場版だよ。
ミュージカルと
ね、そうミュージカル版キャッツとのやっぱ違いっていうのがどうしても引っかかってたから、
キャッツ難しいっすよね、映画版結局なんか、ってなると。でも一方でライオンキングって方向性もあるわけじゃないですか、その CG でも人間じゃなくて 100% 猫にして、キャッツをやっちゃうっていう方向性もあって、でもやっぱそうじゃなくてキャッツを映画化するときにやっぱりでもビジュアルとしてはもう猫人間にするせざるを得ないじゃないですか、多分キャッツに期待してるところってそこではあるから、
だからなんていうのかね、結局実現しなかったらしいけど、スピルバーグがアニメ版のキャッツをやろうとしたらしくて、その時は、ね、あの猫人間というよりはもっと猫に寄せた猫人間、
トムとジェリーだ
みたい なんかだから二足歩行ギリしててもなんかあのな長靴を履いた猫的な ああいうこう CG キャラクターの猫みたいな感じに、だからそっちの方が正しいよね多分、
まあ、てか それだったら違和感なんもない
ですないんだけど、逆にその人に寄せた方の猫でさ、ミュージカルマンキャッツのさ、あのビジュアル後で見直したらさ、鼻とかもうちょっとちゃんとついてたりするわけ、猫の鼻 なんだけど、今回人間の鼻じゃない、じゃやっぱ人とかやっぱ強いのよ、親指スターウォーズ感がすごいんですよ、だからなんかそこのビジュアルも気持ち悪いし、なんかね、そもそもみんなが言ってるけど、あの元のミュージカルが映画に向きなストーリーじゃやっぱないっぽいから、ね、そこを本当にただ素直にやって、しかも中途半端にこうね、ミュージカル版にはない改編をいろいろした結果、いやグリザベラの件は一番ひどいと思いますけどね、なんか聞いた、ね、それ聞くと、だって絶対燃える話じゃないですか、その醜いとされている猫
が、かつての大スターが、
それこそね、あれじゃないですか、あの This is me なわけですね、 This is me
とか、まあ、あと、まあまあ、今度あの映画でやるあのジュディだっけ、
あジュディめっちゃ楽しみなんですよ、
ね、あれもすごいこう燃えるじゃないですか、やっぱ、あのかつての名スターがちょっと今はこうなっちゃったけどっていうところからの歌声ってやっぱいいじゃないですか、
ラララララみたいな、
あれはシャロー、
アリース
ター誕生です
ね。
めっちゃ楽しみだよね、ジュディ。
いや、俺そんななんか見ようかな、どうしようかなって感じだったけど、やっぱ見た方がいいのかな。
いや、ごめん、あ、じゃあごめん、あ、
いや、わかんない。
俺はめっちゃ楽しみ。
エンゼルビューはめっちゃいいんだよ。なんかあのもう顔がさ、出てきた瞬間にあの予告のあの顔が。好きすぎて、なんかあの感じ。レニゼルビーガーだっけ、ジュディ役の。なんかさ、あれ。昔 あの姉妹がめっちゃ喧嘩する映画なんでしたっけ、
あ
何がジェーンに起こったか、
はい、
何がジェーンに起こったかの、二人ってめちゃくちゃ喧嘩、実際にしてたらしくて、
あのなんかさ、 監禁されてる方が実は超ヤバい人だった
んで、人っていう
めっちゃ虐待してたってなんか
暴露本
とか出されて
出されてて、なんかそれを元にしたドラマとか作られてるんです、うん、らしいんですけど、その話とか聞いて聞きながら見るとなんかあそこのあの二人の演技合戦ってものすごいなんか、うん、映画を超えてマガマガしい何かに見えてくるんですけど、うん、ちょっとなんかその圧に近いなんかあの顔力をジュディの予告からちょっと感じて、うん、結構楽しみ。
まあ、落ちぶれ物で言うとやっぱあのね、あのあれですよ、サンセット大通りとかもさ、
ああ
いいじゃないですか、やっぱ
オズの魔法使いのっていうのも結構ね、やっぱ曲がめっちゃいいじゃないですか、うん、ってかその境遇の人がオーバーザリブ歌うんだって思うとやばいじゃないですか、なんか
そう、ね、
だってあそこからさ LGBT のなんかレインボーって出てきたんだよみたいに聞いて、
ああなんか町山さん言ってたよね、
言ってた、そう、いいな、
そう、あれ結構今予告で流れると、うん、スキャンダルとジュディはなんかあの予告で上がるタイプの映画、
オタクに声は難しいとかね、
チャーリー・センジェルとかね
チャーリー・センジェルのさ予告さびっくりするぐらい上がんないよね、
そうびっくりするぐらい上が
んない、あんなことある、
いや俺すごいなと思う、あれ
チャーリー・センジェルってむしろさ予告は、うん、なんかその、うん、なんとなくのイメージが上がるやつじゃん、
なんとなくだから設定が楽しいわけじゃない、
もうチャーリーっつってさ、うん、
な
あみたいな、
なのになんかあんな
あんな上がらない予告でなんかなんだこのつまんねえがと思ったらチャーリーズエンジェルマジかみたいな
Don't call me Angel ですよ、うん、
すごい ね
チャーリーズエンジェルフルスロットルの予告とか本当やばかったよ、うん、なんか予告の時点でなんかタンクローリーと一緒にこうなんかこうあの橋から落ちてって途中でヘリコプター起動させて逃げるみたいなとこを、うん、
マック G です
かね、うん、まあね、そう大先生
やっぱ、ま、マック G ぐらいバカなことできる人じゃないと向いてないんだろうなと、なんか中途半端でさなんかとがきに読まされてるみたいなさ、エンジェルたちの説明あるじゃん、彼女はなんか元 CIA なのとかってさ言うんだけど、なんか設定説明だけの予告
あれそれキャッツあれキャッツじゃないですか、いやだからキャッツはそうじゃないって話よね、
はい、
ありがとうございます、はい、
ありがとうございます、
というわけで、
何でした
っけ、まあ、もろもろ皆様ありがとうございました、
ありがとうございます、
はい、
たくさんメールを、
たくさんのメール、あの本当にメールあのいただけると、メールとハッシュタグに口ずつ、
あ、そうですね、
これですよ、この2つ、
あと有料版に登録してあの本を買ってください、
はい、
お願いします、
これが我々に対する、
うん、あ T シャツも買ってくださいね、
これあのこれがこれあのこれがなんかすごいなんかこう言っちゃってるけど、これ何かっていうと僕たちに対する感謝の気持ちの伝え方、これはね、これ今
買って応援です、
これキャッツのこう最後みたいな感じ、これあのエクシーズパーソナリティはこういうことしてくれると嬉しいですよって、
フォアグラじゃないキャビアだっけ、
たまにはたまには T シャツも買いましょう、たまにはハッシュタグ肉質でつぶやくと、うん、あの肉質くんたちは喜びますよっていうね、
挨拶をするときは帽子を取って、
それなんかさなんかあれだね、なんか男の声で言われるとさ、なんか学校の先生に怒られたみたいな、そうやねおしろお前みたいな、
教室で俺しろみたいな、
俺は教師だぞ
超嫌な先生、いねえそんな先生、
ブラック校則のね星ちゃんがめっちゃ怖かったのその感じで、
星ちゃん
怖いみたいな、お前って言って、このスカートだけよみたいな、
ブラックだね、
怖いっすよ、
まあ、星ちゃん怖いから
ね、星ちゃん怖いよね、確かに
星ちゃん怖いし、あと星ちゃんウーピーゴールドバーグに似てる、
ウーピーゴールドバーグ、
うん、怒った星ちゃんがわーってくると目を結構かっぺらくんですよ、なんか見たことあるなと思ったら、ウーピーゴールドバーグでしたね、
天使にラブソング、
天使にラブソング、
そうなんだ、
そう
はい
何なの今日のこのさシュンってなる
だって見てねえから知らねえし、
ブラックホースコ本当に見てください、めっちゃ良かったですよ、
はい、なんかメルカザでかかってほしいです、2本立てぐらいで、
この
2本立てが難しいのか、
あ確かに、殺さない彼と死なない彼女も、
ああ見ました、
あれ見た、
見たよ、
あれめっちゃいいよね、
あれめっちゃいい、めっちゃいいっていうか、なんかもう なんだろうね、なんかねなんか単なるなんか映画で見てる時の感動ともちょっと違うような、なんか、
ね、好きって言ってキャピコね、キャピコ、いやあれなんかほぼキャスト結構半分ぐらいで、ね、ブラックオーソクとかぶってるんですよ、
へえ、あそうなんだ、
そう、
ゆうたろうくんとかも出てんの、あのキャピコの好きな子だっけ、
あゆうたろうくんじゃなかった、キャピコ出てるし、うん、あとなでしこちゃんも出てるし、うん、あとねキャピコが途中で付き合ってる野球部の男の子も出てる、
へ
え、ですね、
ねえ殺さないから、ね、
桜井日奈子かわいいね、
で誰だっけ
主人公、あの主人公のあの、
うん、
ね、はい、
いい
っ
すよいいですかね、
はい、じゃあというわけで本日はクリント・イーストウッド監督の、最新作、リチャード・ジュエル、
リチャード・ジュエル、
リチャード・ジュエルです、
ございます、はい、ということで、あこれ公式サイトがですね、
うん、
1996年、警備員のリチャード・ジュエルは、アメリカ・アトランタの、センテニアル公園で不審なリュックを発見、うん、その中身は無数の釘が仕込まれたパイプ爆弾だった、
うん、
事件を未然に防ぎ、一時は英雄視された彼だが、現地の新聞社とテレビ局がリチャードを容疑者であるかのように書き立て、実名報道したことで状況は一変。さらに FBI の徹底的な捜査、メディアによる連日の過熱報道により、リチャードの人格は全国民の目、眼前で貶められていった。そこへ異を唱えるため、弁護士のワトソンが立ち上がる。無実を信じ続けるワトソンだが、そこへ立ち上がるのは、FBI とマスコミ、そしておよそ3億人の人口をかけるアメリカ全国民だった。監督は2020年で90歳を迎える巨匠、クリント・イーストウッド。アメリカンスナイパーを超える緊張感とともに、知られざる真相への興味と関心を絶えず刺激し続けながら、心優しい男がなぜ全国民の敵となってしまったのかを追うサスペンスフルドラマとして描き出す。SNS が人々の生活に根付き、姿の誹謗中傷が蔓延する現代社会、誰もが被害者や加害者になり得る今の世の中へ、クリント・イーストウッドが警鐘を鳴らす。
そういう選手で撮
ってる。てかここまでさ、あらすじで書いちゃうとさ、っていう風にこの映画見ろってなっちゃうから、この最後の警鐘を鳴らすみたいなのはね、今の世の中みたいな。
だし、多分そこまでは考えてないって感じ
も。まあでも、まあ、SNS 云々はね、インタビューとかでイーストウッドも言ってるかもしれないけど、なんかそれはさ、監督がその意図で作ることであってさ、観客にさ、これが SNS のことは書いてないから、1996年だからさ、
まだネットないです
か、これ確かに重なって見えるし、それを見て今の SNS の状況とかを考えるってことは大事かもしれないけど、っていうのを SNS を現代の SNS 社会をみたいなことを、そうじゃねえだろって気はしますね。今の世の中、はい、
そうね、はい、
はい、
あとアメリカンスナイパーを超えるみたいなのよくわかんない。
どこと比較してるの？近々での緊張感といえばアメリカンスナイパーじゃないですか。やっぱ
なんかざっくり感がすごいですね、この
だってほら、15時17分パリ行きはさ、緊張感というよりも急に
手を
伸ばした。あっちは逆にその脳緊張感っていうか、その弛緩しきった空気っていう
のなんかさ、近いので言ったらさ、多分ハドソン川だったじゃない
ですか。あ、そうですね。
ハドソン川、
主人公が置かれる境遇が完全に似てる。
最初英雄として取り上げられたのが、実は英雄じゃなかったんじゃないかっていうので、その彼が英雄であるってことを疑われ始めた時に、彼の中でもう一度自らが英雄であるっていうことが何によって英雄であるのかっていうのを再確認していくっていう流れがあるっていう意味では、まあ近いの、まあそういう、まあリチャード・ジェルはもうちょっとそういう話でもないけど、なんかでも英雄がもう一回なんかその英雄ではないっていうふうに逆の立場に立たされて、でもその中で自分がした行動とは何だったのかっていうことを振り返っていく。
ていうか、まあ世間がその人の英雄性みたいなものについて、そうだって言ったりそうじゃないって言ったりする件みたいな話ですね。
っていう意味ではね、なんかハドソン川が一番近い、
近作だとそうです
よ、かなって感じなんで、まあアメリカのスナイパーもこう、まあ、大まかに言ってイーストウッドって結構なんかそのアメリカ的な英雄とはみたいなことはなんかその一つテーマとしてあるじゃないですか、必ずしもそれだけじゃないけど、なんかまあその系譜の作品だなっていう意味は確かにアメリカンスナイパーと同じ系譜ではあるけど、なんかその英雄の英雄性っていうことがもうちょっとなんかその、この大衆によってね、その自問自答的にこう、なんかなんだろう、硫黄島とか、硫黄島のどっちだ、
シュアたちの星条旗じゃなくて、
シュアたちの星条旗と、あとアメリカンスナイパーとかって、英雄とは言われてるけど、俺がした行為とは果たしてみたいな、ことだったりとか、英雄って言われる彼の世間的な英雄ってイメージと実際に彼の中で何かが狂っていってるっていうこととかで、なんかその英雄のいわゆる英雄性っていうところに対してもうちょっとこうハテナを突きつけたりとか、そのいわゆる英雄って型に当てはめられた彼のそのパーソナリティっていうか、本当の部分で彼はどういう人だったのかっていうことをもうちょっと描き出すし、その英雄って言われた彼 の, それゆえの悩みとか、苦しみみたいなのがどこにあるのかっていうことを描くみたいなことはずっとやってきたから、まあ、その一貫したテーマの流れではあるけど、アメリカンスナイパーと対するのはなんかだったらもっとやっぱそれこそも父親たちの成長期の方がなんかそのやっぱり大衆にこう絶賛されてうんぬんみたいなくらいそっちの方が近いと思うし、まあね、アメリカンスナイパーはもうちょっとアクションだったり結構やっぱ西部劇的だったりはするし ね、
そうね、最後対決になるから、
対決ですからね、そうもう一騎打ちですからね、
CG で弾丸がギュイーンってなんかあれ笑った
よ僕ね、アメリカンスナイパーめちゃくちゃ好きなんですよ、結構イーストウッド金作のなんか純粋に面白いなっていうのと、アメリカンスナイパー、
ね、PTSD ものでもあるしね、なんかいろいろこう要素としては、
まあ、じゃあ今回今作リチャード・ジェルですけど、どうでした？
どう
ですか。てかやっぱまずポール・ウォルター・ハウザーですよ。まあ、ね、まずはっていうか、もうてかやっぱそのアイトーニャとブラック・クランズマン見た時に、うん、なんかポール・ウォルター・ハウザー出てくるじゃないですか、うん、あのまあ、アイトーニャだったらなんかあの自称 FBI と関係がある虚言症の気違いで、
あれでもやっぱね、俺今作見たことあるけど、ね、アイトーニャはちょっと超えなかったの今回。
あ、本当に。
アイトーニャのハウザーは超えなかった。
まあそうだけど、うん、で、なんだろう、ブラッククランズマンだと、まあ、KKK の気違いのテーブ
ル。ほぼ同じ役
で、なんかさ、でも、まあ、何、まあ、割と近年の作品じゃないですか、両方とも、うん、まあ、2、3、ここ2、3年ぐらいの作品で、で、あいつ良かったよなって、なんか、うん、とりあえずあいつ良かったよなって言うんで、うん、まあ、あんなやつが2時間丸々見れる映画なんて作られたら嬉しいけど、まあ、そんなことはできる気が来ねえよな、この人材って思ってたんですよ、正直。うん、まあ、脇で光る、あの、気違いのテーブルだって思ってたんですけど、うん、はい、まさかね、こんな早くさ、去年末にさ、うん、なんかあの、イーストウッド新作みたいなさ、あ、やるんだって時にさ、ちょっと待って、こいつ、アイトーニャのデブだってなった時の、
でも、
喜びが半端なくて。
ぶっちゃけた話さ、うん、もうこれ、ハウザーなしでさ、多分この映画作れないし、多分企画の段階でもしかしたら、イーストウッドハウザー見たからこれ撮ったんじゃねぐらいの勢い、うん、あるよね。
そうです、なんか、いけると思ったのは、多分こいついるからかもしれない、う
ん、いや、なんか、やっぱ、この、吉田選手の漫画で、はい、いじめてくんっていう漫画があるんですよ。で、いじめてくんは踏むと爆発するんですよ、うん、で周りにいた人粉々になっちゃうんですけど、うん、でもめっちゃいじめたい顔、いじめたくなるビジュアルをしてるんですよ、うん、で周りの人はもういじめてくんがいじめたくて仕方がないんだけど、うん、爆発するとやばいから、うん、あのいじめないようにするんだけど、うん、でももうめちゃくちゃいじめたくて仕方がない、なんかもうあーごめんなさいとか言うから、うん、もういじめたくて仕方がなくなって結果としていじめた結果爆発するっていうこの漫画が、うん、いじめてくんってあるんですけど、うん、結構なんかそれに、まあ、これかなり雑に言っちゃってるけどそれに近い感じっていうか、なんか、うん、いやこいつなんかこのダメな感じこういうことしてそうだよなとか、あのこいつなんかこう何もしてねえけどムカつくから、うん、なんかしてえわみたいな感じってちょっとやっぱ出ちゃうじゃないですか、
はい、
っていうかまあなんだろう、面構えがこういうこと言うとあれですけど、面構えがなんか人の話聞かなそう、うん、な感じがやっぱまあ過去作のイメージとかも相まってさ、
今作はちょっとベクトル違うけど、そうじゃないですか、
うん、そうね、まあ、バタイドゥって言った人がバタイドンとって言ってだけだからね今回ね、
なんかその融通が効かないでもなんかそんなに能力が高そうには見えない、うん、けどなんか正しいことを言ってくるやつみたいな、うんうん、
まあ、基本いいやつであるけど、
いいやつ、善良っちゃ善良なんだけどね、うんうん、
なんかでもなんかその結構もんなんかこいつなんかいじめたくなるなとか、うん、こいつなんかやってそうに見えるなみたいなことこそが結構なんか今作重要なことじゃないですか、うん、一つ作品の中のテーマとして、うん、でそれがでもやっぱ観客にもその感じがちゃんとその出てきちゃうっていうか、うん、最初出てきたっけ、なんかこいついい人だけどなんかこううーんみたいな、まあ、
その大学生相手にガチガチに暴行を振るって違法捜査したりとかね、しかも警察官じゃないのに
行為もそうなんだけど、うん、行為以上になんかこいつがやってるそれをしてくるってことに対してのなんかつくんだよなみたいなあの感じってなんか多分これなんかジョナヒロがやってたら多分ダメだったと思うんですよ。
もうちょっとキュートに見えるかもしれない。
そう、うん、なんかでもこうなんかちょっとムカつくんだよなみたいな感じが、うん、なんかやっぱこう今俺言葉にしてムカつくんだよなって言ってるからめっちゃムカついてるっぽく聞こえちゃうけど、うん、なんかムカつくんだよなじゃないけどなんかうっすらとうんみたいな感じ、うん、うんなんですよ、うん、っていう、
ジョナヒルがやるとなんか完全にコメディとして落としどころがついちゃう感じはあると思うんでね、うん、なんか
だから ね、その空気感っていうのはうんって空気感があった時に、うん、あのえこいつじゃねって誰かが、うん、えこいつじゃねって言った瞬間になんか、うん、こいつじゃねって証拠はないんだけど、うん、
確か
にうんって思ってると、うん、こいつじゃねって言われて、あこいつじゃねってなんか言いたくなる感じあるじゃないですか、うん、あこいつだよこいつみたいな、
うん、絶妙になんだそのいや多分見せ方しないでは別になんかドナヒルみたいになれ、うん、なれるとは思うんだけど、なんか今のところ浅草のちゃんと愛嬌がないっていうか、なんかその愛されあのちょっと言葉あれですけど愛されデブではないじゃないですか、なんかその存在感がだからっていうのはやっぱなんかキャスティングの説得力が半端じゃないですよ、
ね、だからなんかその結構そのこう観客の中での言葉にしない部分での、うんうん、 うんみたいな感じがやっぱあるから、なんかその、まあ、僕は別に FBI とかその映画で実際彼がそうではないっていうことを知っては見てるから、うん、実はこいつ爆弾仕掛けてたんじゃねみたいなことを、うん、一応言うけど、これ実際の事件の話だし、うん、ネタバレとかじゃないから、ね、今回普通にこういう話しますからね。いや、こいつじゃないってことはまあ分かって見てるけど、うん、でもなんかその FBI とかが最初の中でうーんってちょっと思ってる部分があるから、うん、その最初のなんだっけ、地元のアトランタ市がなんかその、
はい、
うん、こいつがやったんじゃねみたいな体で、うん、FBI 今動き出してますみたいな記事を出した時に、うん、なんかそこに対してこう加熱していく感じがちょっと説得力あるっていうか、うん、なんかそのなんかそれやっぱプロファイリングって言葉を使って言ってはいるけど、うん、なんか犯人像に一致しますっていうのが、なんかそのなんだろう、いわゆる多分その当時の多分 FBI の捜査の方法としても多分結構プロファイリングっていうのはちゃんと使われてたんだと思うし、
90年代なんでもとっくに
使われてます
、ね、
だからそのいわゆるこういうパターンのこういう生活してる人は比較的こういう犯罪を引き起こす確率が高いみたいなことです
よ、って逆かな、犯罪傾向から、導き出される犯人像っていうのがプロファイリングのはずですけど、あのただこれ今回見て思ったけど、
うん、
まあ、プロファイリング確かにあのかっこいいし、
うんうん、
あのまあ、有用な部分もいっぱいあるとは思うんだけど、うん、今回この人たちがやってるのって意図的だとは思うんだけど、うん、プロファイリングっていうか自分たちの一番都合のいい過去のモデルケースを引っ張り出してきてるだけなんですよ。だからなんかこいつあれだな、これリチャード・ジュエルっぽいな、うん、っていうことは過去にも白人の孤独なやつがやった爆破事件があるということは、
同居してる独身の成人男性
ということはみたいな、何とでも言えんだろそんなみたいな。
確かにあれってなんかあれでいいのってちょっと思う。
いや本当は違うはずなんですよね、うん、
立証が最後のなんか決め手みたいなのってあんのかなってすげえ思うんだよね。
多分プロファイリングするしてプロファイリングによって犯人像がその導き出されるというよりは、うん、ある程度絞っていくときにこういう人である可能性がすごく高いよねっていうくらいで進めていくはずだから、
今回ね入り口がプロファイリングになって、その上でじゃあ彼を犯人にするための発言とか、うん、その、うん、まあある種上げ足取りじゃないけど、なんかちょっとこう間違ったこととかを言ったのをこう取っていって、その彼が犯人になるっていうのが先にあって、そこに証拠を後付けしていくっていう、でもまあなんかそれはあれですよね、是枝裕和の何だっけ、
三度目の殺人、
三度目の殺人でも結構近いような感じ
で、ね、まあまあまあそうですね、う
ん、あったんですけど
逆プロファイリングなんですよね、
うん、で何かでもでそれ見てて、でしかも何かさらに言うと、うん、そもそもリチャード・ジェルが引っ張りちょっと何かかもねみたいなのでちょっと候補に上がってる、一番最初のきっかけってその彼がもともと勤めてた大学の学長が、うん、いやあいつなんかなんかね警官ぶりたがるっていうかね、なんかすごいこう過剰に正義っぽいことしたがる感じあるんすよあいつみたいな、
あの学長からは嫌われてた
そう。だから今回もニュース見てこれあいつじゃねって思ったんすよねっていうチクリ、うん、
てかまあそのもっと手前で多分第一発見者でなんか英雄視とかされてっけど、なんかでもこいつの行動変じゃねみたいなくらいのうっすらとしたなんか疑惑、
まあ多分普通の人だ、普通の警備員とかだったらさ、実際なんか爆弾っぽいのが見つかったとしてもさ、まあ爆弾、まあ忘れ物だろうみたいな、あそこまで騒がないんだろう、
うん、なんかちょっとその
騒ぎ方が真面目すぎるがゆえにさ、その真面目さおかしいだろみたいな、
逆に変人みたいになっちゃってるから、うん、変人が爆弾見つけたみたいなので、なんか、うん、なんとなくのイメージ
ということはみたいな、
だってなんかもう最初こうもう候補に挙げちゃって、うん、しかももう新聞の方でっていうので FBI 捜査してますって言われたてもう引っ込みつかなくなってって話、うん、
リークしちゃったから
ねなんかっていう話なんだけど、なんかっていうの、まあ、話分かったけど、うん、なんかその前段階のところでの、なんかその、こういうやつって、なんか言いたくなるよねっていう、うん、割と肌感覚での部分のものっていうのが、途中まで観客と共有されてる気がしてて、うん、なんか、それがなんか後半、こう、彼の中で、その、うん、まあなんか、分かりやすく、あれじゃないですか、こう、自分の中でちゃんと正義が確立されていくまでの話じゃないですか、本作って、まあ、というふうに俺は見てたんですけど、はいはいはい、でもこう見ていくにつれて、なんかその彼に対する観客の中の敬意、俺の中に少なくともあった、ああなんかなみたいな部分っていうのが変わるわけではなくて、同じままでもなんか見え方変わってくるっていうのが結構あって、うん、なんかでもその最初の部分で結構肌
感覚での、うん、なんかこいつなーみたいなところに、うん、こいつじゃねーみたいなことを言われた瞬間に、うん、なんかその証拠とかじゃない部分での、うん、いやなんかこいつじゃねっていうので、あこいつリンチしたいっていうか、うん、こいつなんかその貶めたいみたいな欲望みたいなものが、なんかいや FBI は FBI の場合描かれて見てるから、そっちには感情移入して見ないからさ、うん、そっちには乗っからないんだけど、うん、でもなんか絶妙に分かるところで、なんかあそこでリンチしてる、映画では描かれないけど、うん、それをニュースで見てる人たちの気持ちっていうのは、うん、いやこいつじゃねみたいな、こいつじゃんみたいな、母親と暮らしてるで、うわーみたいなさ、であと周りの同僚とかのさ、あいつじゃねって、いやなんかあいつがなんか変だったしなみたいな感じで乗っかっちゃう感じっていうのは、
何考えてるかちょっと分かりづらい、ね、
あでも映画の描かれ方が完全にあいつ視点だから、うん、俺は別にそこまでなんか、うん、そっちには加担せずに見ちゃったけど、
いや俺別になんかその ただの再生なのかじゃなくて、
あで視点が違ったら絶対そうなってたよね
っていうぐらいの、
こいつじゃんみたいな、うん、アイトーニョも出てたし、
ってそこつもアイトーニョの時のあいつってなんかのうーんって感じあるの、うん、なんかそれがなんかあいつ側から今回見てるから、うん、あの比較的うーんってはなんないんだけど、でもこいつがうーんってなるのは分かるし、うん、なんか最初やっぱ大学のところとかって、うん、ちょっとやっぱうーんって感じとか、あとなんならファーストシーン そのワトソンだっけ、なんだっけ、ワトソンか、ワトソンっていうその、弁護士
サムロックエルね、
と、うん、まあなんかその特許局
うん、なんか地方特許省みたいななんかこと言って
たよね。だから働いてる時の、あのなんかそこの備品係を彼はやってて、その当時ね、あのジュエルがね、で、午後から担当になりましたジュエルですみたいなで、あの
スニッカーズ、
机の中あのきれいにしてきました、ちょっと一番下のテーブル開けてくださいみたいな、引き出し開けてくださいって、なんだっつって、カーッと開けた、スニッカーズ、スニッカーズ好きでしょみたいな、なんで知ってんだみたいな。いやあのゴミ箱に炭焼きが入ってるのを見つけて入れたんですみたいなとかも、なんかあの嬉しいけど嬉しいけど、うん、おーって感じあるじゃない、
うん、いいやつなんだけど、ね、
いいやつなんだけどおーみたいな感じあるじゃないですか。
ちょっとなんかやっぱゴミ箱あさんのはね、ちょっと殺戮に至る病のお母さんみたいな、なんかそういうこと しないでほしいんだけどみたいな、やっぱ
今日からじゃあお前はレーダーだって、なんかそこでまあいい関係が作れたっていう、うん、エピソードにつながるからすごい、うん、そのあとゲーセンであってね、うん、あのシューティングする
っていう最高ですね、昼休みにねゲーセンでずっと10ゲームやってるって、
そうこれも警戒になるための訓練です
多分違うと思うよみたいなまあ、実際射撃超うまいんだよね、うん、
あの100発中90 8発あの命中させたって言ってましたからね、yeah. でもなんかそこのうーっていう部分がなんか結構そこの説得力ってなんか実は結構その見た後に結構なんかこうなんだろう、まあ、結構分かりやすい正義の話だったと思うんですよ最後、まあまあ、特になんかそのやっぱ正義が勝つ話だし、うん、でなんか比較的 FBI も割とあの悪役善として描かれてるから、うん、あの特になんかなんだろう、まあどうかなとは思うんだけど、うん、あのアトランタ市の記者の方は途中で自分がやったこと、うん、書いた記事っていうのが嘘だったってことに気づいて、うん、取り消してっていうふうに言いには行くからね、うん、と、まあ、それ言ってももう後の祭りだから、いやお前がやったことはもうダメだと思うんだけど、うん、でもなんか比較的そこで彼女っていうのはなんかもうちょっと、うん、あの観客からはなんかこう悪役にちょっと見えづらくなるんだけど、うん、でもなんかそのやっぱり一番こう率先して彼を取り締まってたあの FBI の捜査官っていうのに関しては、ショーに関してはもうあれじゃないですか、あの要は一発でやっちまったから、うん、取り返しつかなくなって、
まあ、あそこでだって あいつじゃないってなった時にリークしたのも自分だし、もうとにかくいろいろやばいから、
うん、でさらに言うとね、そこのだってあの警備を担当してたのも俺だ、うん、FBI の俺だったわけだし、
その責任ゆえにね、ちょっと深みにはまっていっちゃう、
保身みたいなことで、しかも操作方法とかも、まあその、うん、これあの本当英雄の君にあの対処方法のビデオを、うん、ぜひ出てほしいからっていうんで、まあ嘘の虚偽 その証言を取ろうとするっていうのとかもなんか見てるから、うん、悪役然として見えるから、まあ、彼にやっぱその打ち勝つジュエル、うん、打ち勝つだし、話としてはまあなんかすごい割とこうアメリカンスナイパーとかに比べてね、うん、なんかこうもやっとした感じが残らない話だし、なんかそのかなり明確にテーマ性として、うん、一人の男の人っていうのがその、うんうんうん、ちゃんとした法務執行官になる話だったじゃないですか、そのかなり明確にテーマって前半で言って、で後半でそれ回収するってやってるじゃないですか、うんうん、その最初のマタソンっていうその最初にまだ
備品の担当だった時に、うん、あの知り合った弁護士の人に、うん、そのあ僕今日でここ辞めるんです、うん、で次からあのなんだっけどっかのあそこで大学の警備員な警備会社になるのか
いやあの後一回大学の、警備員になって大学クビになってその後警備会社に入るんだよね、うん、
でなんかその警備の仕事に就くんです、うん、みたいなことを言った時になんかそのあのちゃんと権力を行使する側になるっていうことは、まあ、権力に溺れるなよみたいなことを言われた彼っていうのが、まあ、なんかそのやっぱ結構今作見ててなんかなんだかんだ俺一番面白かった、まあ、でもその話だったんですよ、まあ、なんかでもその彼っていうのがちゃんとその自らの中に正義を確立させるまでの話で、なんかだからその結構正義がちゃんと勝つ話、うん、割となんか比較的後味いい話だと思うんですけど、うん、イーストウッドのここ最近のね、うん、英雄譚みたいな中で言ったら、うん、だと思うんですけど、でもなんかそのそれ以前だからなんか割と観客としてもああよかったよかったって見えちゃうんだけど、うん、でもなんかその過程の中で観客の中に少なくとも俺の中にあったジュエルに対する、うん、うーんみたいな、うん、あのこいつだみたいな部分って、うん、結構なんかその引き金の最初の引き金に指をかける力を込めるかどうかは別にして、うん、なんかその比喩ですけどね、うん、引き金に指をかけて、うん、なんかこううーんって引き金に指かけるじゃないですか、うん、でなんかえじゃああいつじゃねって言われた瞬間にこう引き金を引いちゃうような、うん、なんか感じの一歩目ぐらいなところが俺の中には見てる間やっぱ見てる途中まであったから、
うん、リタのジュエルに対して
対して、うん、なんかこいつまあしゃあないよなみたいな、うん、あこいつになるのはしゃあないよなみたいな、なんかこれ別に事件違ってもこの感じあるじゃないですか、例えばなんかその女の子が誘拐されてなんかこういたずらされて
ましたミスティックリバーみたいな、
うん、あのとかの時にえこいつじゃねって言ってジュエル出てきたら、あでも独身でモテなそうだしハートクラス選手はみたいな、なくはないからみたいなあるじゃないですか、なんかそういうなんかこいつじゃねっていう最初のところに証拠でも何でもないなんか多分生理的な部分での嫌悪感に近かったりとかするような部分っていうので、結構なんかその人がやってないこととかをなんかこいつじゃねって本当にやった人じゃなくてこいつじゃねってなっちゃう感じってあるよね、そういう映画はいっぱいあると思うんだけど、うん、あのやってないのにその料理記者、例えばそのなんだっけあのあれあいつの北欧のあのえお前女の子にいたずらしたんじゃねって、
あ、偽りなき者、
あ偽りなき者とかってなんかやっぱあったんですけど、はいはい、なんかその前段階でこいつが疑われるっていう部分での、うん、生理的な部分での、うん、なんかちょっとした恋柄あれですけど納得感みたいなものって、
まあまあ、魔女狩り的な構造ですからね、う
ん、だから魔女狩り映画ってなんか、うん、割となんかこいつが魔女狩りされることに対してなんかでも観客はそうじゃない側から見るじゃないですか、だからなんか違うってのは分かるけど、今回ってなんか違うってこと分かってるのは分かってるんだけど、でもこいつが魔女だったらいいなとか、魔女でこいつ魔女狩りするの火炙りにするの楽しそうだなっていうか、楽しそうだなって言い方するとなんかすげえそうじゃないんだけど、なんかそこでこうなんかこいつだったらなんか要は多分それまでいじめてくんなんですよ、うん、
気持ちよく断罪できるんで、なんか対象なんでね、
なんか蹴りたくなるなとか、なんかこいつが困った顔してんの見てえなみたいになっちゃう生理的な部分ってあるよねとなんか見てて、そうそこはなんかなんかめっちゃなんか今回のキャスティングめちゃくちゃ良かったなと、なんかそこは
いやよかった、
結構キャスティングガチなところ
ガチですね、サムロックウェルだってね、お母さんあれだよね、
キャシー・ベイツ、
ね、
ミザリーの人でしょ、
ミザリーですね、で、FBI 捜査官ジョン・ハムってあれ、まあ、ちょっとあれですけど、まあ、海外ドラマで、ね、マッドメンっていうドラマの主演やってたんですけど、とかね、で女性記者の方オリビア・ワイルドって人なんですけど、
もう、ね、
オリビア・ワイルドさんはいろいろ出てるけど、俺的にはドクターハウスってドラマのレギュラーしてたりとかして、なんかね、だからドラマで結構最近売れた人、最近ってここ10年ぐらいかで売れた人と、あの名優たち、
うん、
キャシー・ベイツだからね、お母さんキャシー・ベイツってさ、うん、なんだろう、その普通の子供育たないよね、やっぱり
ミサリー以外何出てるの、キャシー・ベイツ、
ミサリー出てる、黙秘とかも出てるし、最近だったらアメリカンホラーストーリーってドラマとか出てるし、めっちゃ出てるよ、キャシー・ベイツって意外となんかあの脇のところでいろんな役やってるんで、普通の役ももちろんやってるし、普通の役って言うとあれだけど、まあミザリーで
しょってなっちゃうから、
ね、
まあ、でも普通にやっぱ今回やるとなんかあの肝っ玉かちゃんかかんっていうかね、うん、なんだろう、なんかお母さんってこうだよなみたいな感じ、う
ん
う
ん
う
ん、あのなんかさ、キャシー・ベイツが自分の下着までさ押収されてさ、なんか泣いてこう取り乱すところ最高だった
よね、うん、いやいい、
私の下着までみたいな
私のタッパーがとかさ、そうそうそう、なんか
いやでもなんかあの感じめっちゃわかる、
母親ってこうなんだよなっていうのが、しかも今回リチャード・ジュエル33歳なんですよ、設定上、はい、で まあ、お母さんだから60前後ぐらいでしょ、はいはい、うちの母親とかとも一緒ぐらいの年齢ですよ。だからキャシー、今回のキャシーベイツほど、なんていうの、あの白髪だったりとかしないけど、今は。でも、やっぱ、なんていうの、あの感じ、うん、息子がテレビに出て英雄ですとか言われてるのを見て、マイボーイって言ってね、誇らしいわとかって、ちなみに日本語って不便だなと思ったんですけど、マイボーイっていうのに対して誇らしいわって、ね、別に語訳とは思わないけど、なんかニュアンスちょっと違うっていうか、この子は私の息子なのよっていうことじゃないですか。だからなんか、そこのキャシーベイツの顔とかが、いちいちね、なんか、ちょっとマザコン気質なんで、ちょっと泣けてしまうっていうか、なんか、
いいよね。だってさ、まあ、言うたらただの一概の警備員なのにさ、なんかめっちゃこう立派な肖像画みたいなさ、ね、ポール・ウォルター・ハウザーの肖像画飾ってある家ってだけで面白いもん。
肖像画っていうか、あれですね。
肖像画っていうか何、写真
家。あれね、副保安官だった時期がちょっとだけあるみたいな話してたんで、そう、一瞬だけそのちゃんとした行政の仕事に入ったんだけど、多分問題起こしちゃって、すぐクビになって、で、それ以降は、保安官って多分、なんだっけ、選挙かなんかで決まるんだっけ、なんか分かんないけど、多分公認されないとなれないから、そのままその警備会社に行くしかなくなって、で警備会社で転々としてるっていう感じ。
そこなんか鬱屈としてるからやったんじゃね、
う
ん、って言われ
てるのもあるっぽいんだけど、うん、でもまあ、あとちょっと僕のちょっと、はい、僕は割とそのイーストウッドファンなんで、イーストウッド作品として、はい、って部分でいくと、まあ、いろいろあるんだけど、なんかイーストウッド作品で何が一番こういいと思うかって、なんかいつもその視点のなんかそのフラットさっていうか、うん、まあね、多分どっちかって言ったらこっちみたいな、もちろんその本人にはあると思うんだけど、うん、映画で描く上で、まあ、前の15時17分の時とかはなんか、うん、まあ、グレーな感じって言い方とかしたんですけど、なんかどっちもある程度こう、いやでも人間ってこういうもんみたいなのか、なんか変な割り切りとかじゃなくって、なんか結構ちゃんと見た上で言ってる感じ、なんかさすがに90年生きてるだけあんなみたいな感じがあって、まあ例えば今回で言うと FBI 捜査官の人たちって、まあ超悪役として描かれるし、リチャード・ジュエルの方は基本的には、まあ、善良ないいやつとして描かれるんだけど、まあでももちろんそのリチャード・ジュエル自身の言動とかがちょいちょいこいつちょっと危ないよねみたいな、これ今回たまたまこいつが被害者になる話だったからこうなったけど、こいつが加害者になったパターンの事件って起こり得たよねみたいなような描かれ方はリチャード自身もされてる。でそれ一方でなんかその FBI 捜査官の人たちも、てか今回出てくる登場人物全員が肩書きの通りの仕事をしているだけなんですよ。だからそのオリビア・ワイルドってその女性記者も記者だから、うん、記者として一番なんていうの、売れるためにやってるわけだから、うん、あれが例えばあの人視点から話を進めたとしたら、多少悪どいことしてでも、うん、ね、男社会 の新聞会社の中で成り上がっていくためのもう努力っていう風にもなるし、
でもなんか本国でちょっと炎上してんだよ、まあ、あれは実際になんか寝てはないし、
そう枕営業だからね、
まあ、それ G が勝手に
そういうところとかはあるけど、まあ、あと、あれですね、FBI 捜査官側もさ、まあ、今回はさ汚職っていうか、うん、完全にその違法捜査みたいなことをしてるから悪い奴らにしか見えないけど、やっぱ権力って腐ってんなみたいな風に見えるけど、でも多分他の事件では普通に人の命を救ったりとか普通に悪人逮捕したりとか当然してるだろうから、ま
あまあまあ、それは描いてた？
いや違う、この映画では描いてない、この映画では描いてないけど、でも普通にしてるはずじゃないですか。それは別になんてい
や、そうか、それは分かんない
よ。だって事件解決するわけじゃない、 FBI 捜査官って。
いやまあまあまあ、まあ、役職だけで言えばね、
うん、役職
だから役職だけで
言えば、仕事として、うん、仕事として別にだから正義の人って意味じゃないよ、うん、だから正義の組織とかっていうわけじゃなくて、 FBI って別にその事件を解決して悪人を逮捕するのが仕事だから、その中で、でその上でね、だからだからちゃんと人を救ったりとかすることも、まあこの人たちはある仕事ではある、
まあまあ仕事はね、
うん、それも映画では描かれてないんですか、
あこの映画では、うん、でも別に言わなくても分かるじゃないですか、それは。
え、俺はそうは思ってるな、FBI 見てないから。それは、うん。
まあまあまあ、まあ、まあまあ、でも、他の映画とかね、
まあ、
他の
映画を見ればね、まあ、
ドラマとか、ね、映画とかでも、山ほど FBI ってヒーローとして描かれてるわけだから、まあ一応そういう側面もあると、うん、は思うんですよ。別に現実にヒーローだとかとは、
そういう。ジェドガとかもあるしね。
ジェドガもあるし、うんうん、まあいろいろあるじゃないですか。で、 って言った時になんかその今回出てくるやつらが全員ちゃんと普通に自分の仕事をまあ基本的にはしている人たちであるがゆえにその人として悪いか悪くないかっていうよりは仕事をしているその内容自体が時と場合によってはそれ普通に悪いことだよねとかになることっていうのが起こっちゃうっていう、それはだから FBI 捜査官からすればリチャード・ジュエル何としてでも逮捕しなければならない、あこいつを悪人にしないと組織としての面目が保てないっていう面は、それってああいう、組織としてお仕事としてあの仕事をやる以上なんか責任があったり世間体があったりとかなんとかっていうのによってそういう間違った判断をして結果的に被害者を出していく権力みたいな、まあ、最初にサモロックエブが、バトソンが、権力っているやつらはどんどんクソになっていくからねっていう警告をしてるけど、まあ、そういう風になっちゃうと組織が大きくなっていくみたいになっていくほど、なんか別の力関係が働いて結果的に間違ったことを仕事としてせざるを得なくなっちゃうことっていうのはあると。だから今回出てくるあいつらがいいやつでは別にないと思うけど、だからといってなんかそのなんつうの悪人ではないと思うね。なんていうのかちょっと言い方難しいんだけど、今回は悪人だけど、あの人があの後別の事件で普通に人の命を救うことはあると思う。
でもまたそれで言うと、あの人が悪人じゃないっていうのは分かるけど、でもあの捜査の方法になる FBI っていう組織自体は、もうなんかその人を救う組織とかっていう風なものじゃないんじゃないかって描かれ方にはなってる。だってその、要はだって、まあ、最後リチャード・ジュエル自体がその言うけど、今こうやって犯人でもない俺のことを証拠もなくとっちめてる間に救え、また犯人が事件を起こすかもしれないし、他で救える命ってあんじゃねえのっていうことを FBI に言ってるわけじゃないですか、あれもあの個人じゃなくて、って言ってるっていう時点ではやっぱ FBI っていう組織自体はその人を救うことはあるっていうのは建前としては最初そうかもしれないけど、そういう組織じゃなくなってるって焼かれ方は知ってると思う。もうなんかそのプロファイリング、あの時点ではね、プロファイリングっていう想像方法を使って結局犯人じゃない人をこうでっちゃけど、とりあえずのその犯人っていうものの形にこう収めてその成果を上げたっていうことを対外的に出すためのものになって、いわゆるちゃんと犯人を追っかけるっていうものでは構造としてなくなってることじゃないですか。あれってあの人、まあ、最初のきっかけとしてリークしちゃったっていうのはあるけど、その記者にねリークしちゃったってのあるけど、でも最初のもう捜査の段階としてもうここって決めたらもう組織のことやっぱこの人犯人じゃないかもしれないですっていうのが言えない、でもう一回ちょっと違う方向で捜査しましょうっていうのが言えないっていうのはあの人個人の問題半分ぐらいと、多分 FBI っていう組織自体の問題とあるわけじゃないですか。最初の段階で、こいつ犯人っぽいっすみたいなのがポンってそもそも彼のところに届けられたから彼はスマホジュエルじゃないかって方向で捜査したわけじゃん、あの映画で、ってことは FBI って組織自体も結構なんかそのいわゆる人を救う犯人を挙げるっていう組織ではあるけど、そこの捜査法自体はもうなんかそういういわゆる最初の目的からずれてきてんじゃないっていうものとして描かれてて、
なんか結果的になんかそういう方向に進んじゃう組織性みたいなものっていうのはちゃんと描かれてる。で一方で別に最初からこいつ犯人してやろうぜってしてあげてるわけじゃなくて、山ほどある可能性もあって、これからオリンピックもやりますとかなんとかって言ってて、むしろこうあいつらに背負わされてる責任ってすごくある中で、犯人をとにかく上げてくださいって言ってて、で、あの時点ではリチャード・ジュエルだけが容疑者じゃないんだよね。いっぱい容疑者がいるんだけど、今一番ホットな話題になってるあいつが容疑者の一人だよって言ってるだけなの。そう、あの時点ではね。ただそれを言った結果、記者がそれを今第一容疑者はリチャード・ジュエルだっていう書き方をしたことによって、既成事実になって、結果本当にリチャード・ジュエルを追うだけの話になっていったっていう順番なんで、FBI 自体が最初からなんか容疑者を適当にでっち上げて違法捜査でその人を犯人するような腐敗した組織ではないとは思う。てかそういう描かれ方はしてないとは思うんだけど、
俺でも普通に見てめっちゃ腐ってるなって思ったけどね。だってさ、普通にさ、なんかその後々の方でなんかこう FBI 本人がこうなんかその何電話爆弾の犯行予告が告げられた電話ボックスからの距離とかさ、こうなんか歩いて確かめてんだけどさ、お前もっと早くやれよみたいなさ。
私その可能性をリークした段階でそこはそれ関係ねえんだよってもみ消してるわけだし、
それはあの捜査官がね。
でもあの捜査官っていうのは単純にあの捜査官としてそこにいるわけじゃなくて、彼がそこで 証拠を上げなきゃっていうか彼を立証しなきゃっていうふうに追い詰められてるのは組織の問題じゃん、うん、ですね、ですね、っていうことはやっぱ組織自体の問題だよね。
そうだから組織自体にだからその組織である以上さ、でも問題なんて起こるから、なんていうだからといって FBI って腐敗していて機能してないよねっていう話には 俺は思えないわけ。
あ、俺は思う、うん、
いや俺も腐敗して俺は腐敗してると思う。
そうい
やだって完全だってさ、いや、
うん、それって結局責任の所在ってどこにもなくなっちゃう、それで言っちゃうと。そうそうそう、
だから、ね、権力持つんだったらなんか大きな責任が伴うってことをね分かってあいつらも人断罪すべきだし、ちょっとにしてはね、うん、いやそのだから感情に流され感情っていうかなんだろう、世間一般的なこうなんかバイアスに流されてリチャード・ジュエルがもうまあもうなんかまあちょっと言い方違うかもしれないけど占い的な占いって違うな、なんかまあそのなんか風潮的にこいつが犯人、うん、もう風潮的な面もめちゃくちゃ考慮すれば 90% 犯人ですって言って攻めていく気持ちもわからんではないけど、そこをこう抑制して何完全な理性と論理に基づいてはなんか操作することが権力の何あるべき姿だろうみたいなやっぱ思うわけだから、
まあ、あるとしたらその、うん、風潮の部分と FBI の操作の部分っていうのが、うん、先にリークしちゃったことによってマッチしちゃったっていうのはあると思うけど、なんかだからその記者に、うん、まず記者は何を求めてたかっていうと、うん、こいつが犯人だったら面白いっていうのが、
ストーリーがね、
ストーリーが欲しいっていうので、うんうん、だから普通のなんか中東のテロリスト団体のやつでしただとつまんないわけじゃん、うんうん、じゃなくて、うん、実は英雄だと思われていたあいつが犯人で、しかもこいつはもうなんか未だに30過ぎて母親と暮らしていて、なんかこうモテない感じの白人のデブで多分コンプレックスめっちゃ溜め込んでたからこの事件、ね、
銃大好きで銃ゲーム大好き
みたいな起こしたんで、それはなんかだから多分日本で宮崎努がさ逮捕された時のさ女の子殺した犯人が、うん、部屋の中にこんなに大量のビデオを隠し持っていてても掘れば掘るほどうわもう出てくるわみたいな、
うん、俺さちょっと話違うかもしれないけど、すげえ単純な興味としてさ、うん、今現代の段階でさ、うん、そういうなんかこう善悪とか、 なんかその抜きにして、うんうん、今トピックとして犯人で上がってきて一番その分かんないけどその週刊誌とか新聞が一番ホットになるのってどういうやつなんだろうね、実はこんな人がっていうパターンなの、何こんないいお父さんがパターンなのか移民がやりましたなのか、なんかああいうこうまあなんだろうまあ、どちらかというとなんか右寄りな、 なんか国内の白人のなんか悲しいやつなのかのどれが一番、
アメリカでってこと、
いや、まあ、日本でもアメリカでもいいけど、なんかどれが一番ホットなんだろうなってちょっとなんか考えちゃってるね。
日本だとね今中国人韓国人って言ったら喜ぶ人はいっぱいいるだろうからね。
だからいや分かんない、その何、まあ、ある程度どれでも喜んだり、うん、何そのそうじゃないだろうという人が出てくるのはもちろんだけど、うん、その情報をこう開示するこう新聞側としてどれが一番なんかスクープとしてでかいんだろうなっていうストーリー、
なんかちょっと前まではやっぱり宮崎勤む方向に行ったら面白いから、うん、なんかやっぱこう、
まあ、だからリチャード・ジュエル方向
みたいな、まあ、ともちょっと違うけどなんかその、うん、ゲームアニメ好きでしたみたいな方向はね、うん、あって、
う
ん、
まあそうね、
で話戻ると、
はい、
なんかそのこうなったら面白いんじゃねっていう、うん、マスコミの勢いっていうのと、うん、最初にでもいやこいつじゃないかなって感じで今やってんだよねっていうことをリークしちゃったことに、うん、こいつだったら面白くねっていうので加熱していくメディアみたいなものによってリチャード・ジェルと作り上げていくって感じはあったとは思うけど、うんうん、でもまあなんかっていうのはね、偶然出来事の部分で多分レイさんが言ったように多分そういうところもあると思うんだけど、うんうん、でもとは別にして FBI の捜査方法自体はでもそのそれで結局メディアによって彼をより犯人として立証しなきゃいけない立場に追い込まれていったって部分はあるけど、うん、そもそもの段階でまずあの捜査官自体がまず情報をリークしちゃってるっていうところで、うん、うってのはあるし、
だからそこで一回間違った方向に行った時に、うん、いやこれ間違ってるから早めそんな風にやんない方がいいよって誰かが偉い立場の人がね、うん、言えればいいけど、まあ、多分そのオリンピック前とかなんとかっていういろんな事情で、うん、なかなかそうも言えづらくなどんどんなっていって、それだから悪くないっていう話を別に俺したいわけじゃないんだけどね、うん、まあいいよ、
でもあいつら自体が偉いわけじゃん、言うたら、
うん、
そうね、捜査主任
でだから結果的にだって、ね、電話のことそのかけれる時間がなかった、でもそれは別に共犯がいたかもしれねえだろうとかなんとかって言って、ね、まあね、どんどん揉み消していくわけですけど、うん、だからまあそういう腐敗の仕方をする まあ、場合もあると。だから完全に腐敗してるとも俺は思わないけど、でもそれは別に権力が好きか嫌いか、好きっていうか、まあいいや、いいです、はい、いいです、 FBI を擁護したわけじゃないの今回は、ね、そういうふうにみんな各々が仕事していた結果、なんかそれが悪になっていく場合っていうのはやっぱあるし、それによってこういう被害者が生まれるケースっていうのはちゃんとあったっていうことを描いているってことが、まあ、まず一個大事だなと思う。でその上でその上で何て言えばいい？
いや別に、いやだからその偶然の産物でこうなっちゃいましたっていう感じ。
ああ、偶然だから、組織が
結果として、うまい、俺聞いてね、思ったのは、個人個人はただ自分の仕事を全うしただけなのに、結果としてこうなっちゃいましたっていうふうにレッドさんが見えたっていうふうに聞こえたんだけど、そういうこと？
個人レベルで言えばそういうことですね。
だ俺はちょっとそこは納得できないなって感じ。俺は納得できないだけだから、うん、はい、
うん、それはね、
うん、
例えば映画の現場とか撮影に行った時に、例えばだけどね、よくさネットの記事とかでそのドラマの撮影とかをなんか富士山とかでやってる時に、なんか他の素人客が来れないように道を塞いでたとかっつってめっちゃ叩いたりとかして、俺それやってる現場のやつらは普通にダメだと思うんだけど、それってお前らがその撮影のために大義名分、自分らの中でだけ通じる大義名分でやってるだけだから、それ世間から普通に許されないよって俺はもちろん思うけど、俺がその場にいた時にどうするかっていうと、俺は撮影を終わらせないといけない立場だから
っていう正義はね、ある、まあ、それはもちろん
っていう正義を振りかざす場面っていうのをもうものすごく見たんですよ。でそれ見た時に、でも俺その人がいいとは思わないけど、でもその人のせいとかその人の悪によってなったっていうふうにもちょっと思えないというか、それってじゃあどこまで遡っていった時に、その一番上のトップにいる人が悪いのとか、監督が悪いのとか、プロデューサーが悪いのって言った時に、その各々は各々の仕事っていうのをやるっていうことによって、なんかそれが免罪符になって結果的に悪をしていってるっていう場合っていうのはあるじゃない、
うん、
言っちゃえば FBI で起こっていることっていうのは規模は全然違うけど、まあそういうことだと思うんですよ、っていうことを描いてるなっていう意味
だから、それは分かる。
そうだから、そういう意味で言ったら完全に腐敗してるわけ、
うん、そうね、
機能不全を起こしてる、
うん
うん、で一方ででもそれによって作られた、多分映画で例えてたから映画例えるけど、それによって作られた映画が面白いか面白くないかとか、いい映画かいい映画じゃないかとか、その作ってる人たちがの理念として、その、ま、なんていうの、ちゃんとした理念のもとに作られたちゃんとした映画であるかどうかっていう件と、現場にいる人たちがそれを完成させるために間違った形で、ことをしたかどうかっていうのって、まあ、ちょっと違う話だと思う。
そうだね、だって映画は表現だけど、FBI がやってるのは表現じゃないからさ。
いやいや俺はそんなに違わないと思う、そこは。
だって結局今の話ってさ、結局その、今最後作品の話になってるじゃん、この作品を完成する正義っていうのは彼の中にあるから、現場の中でこういうことが起こってもそれはその組織の中では少なくとも納得されてるってことだよね、そういうことだよね。でも FBI ってさ、表現じゃないじゃん、この捜査を上げたことっていうのが、こんなに素晴らしいことでしたとかっていうののためにやってるわけじゃなくて、
本来はね、
いわゆるその世の中自体をどうするかって話、
本来、
ね、生きやすいようにするためにしてることじゃん。
生きやすい、そうですね、
そうでしょ、大枠で言えばね、
うん、
それの中で行われることっていうので、しかも誰か今富士山を建てたけど、通行止めじゃなくて、これって具体的にちゃんと犠牲になってる人がいる話の中で、かつ、この今回の登場人物の法務執行官っていうのは、現場で車止めをしてる下っ端の人ではなくて、もうちょっと上の車止めをしろっていう指示を出す側ぐらいの立場の人だったわけだよね、ってなってくると、今の例え話とイコールにはちょっとそんなになりづらいかなっていう気がしたのと、表現活動における正義っていうのは、いわゆる社会的な正しさっていうものと一致してる必要は全くないと思うね、俺ってね。だからその組織の中では、この作品を作るためだったら何十人死んでもいいっていう正義が俺は正しくはないと思うけど、そういう人がいるっていうのも分かるは分かるの。でも FBI ってその表現とかじゃなくて公共のための組織なわけだから、それはちょっとね違うと思うな俺は。
いや手段と目的の話じゃなくて、組織ってそういう風に進んでしまいがちっていう話、だから
それもそういうことを含めて描いてるよね、
そうそうそう、
だからって言ったら、その中の組織の中にいた人物が黙々と仕事をこなしているか、それってアイヒマンと同じだと思うんだけど、アイヒマンだから悪くないかっていうと、
いや悪いと思いますよ、
だと思うし、なんかだからそう、なんかその結局一人の中に罪はなくて、黙々とそれをこなしただけだからっていうの
だから悪くないって話をしたいんじゃないんですよ本当に。
ちょっと待って待ってっていうのとプラスアルファで、ここで描いてる個人っていうのがその私利私欲じゃない部分があったかっていうとそうではないじゃん。その、システムの中でその自らの保身っていうか うん、それは責任っていう部分だけじゃなくてここで成果を上げることによって自らがその組織の中でってこともあると思うし、なんなら最初のところで一発やっちまこの映画の中ではね実際はどうか分かんないけど、やっちまったっていうところから始まってるわけだし、それでも今作の最初のその権力を持つ側っていうのが、それをどう使うかっていうところで、それに持ってる権力の方に引きずられちゃやばいよってことではあったよねってすごい思
うから、だと思います、はい。だから別に個人個人を断罪すべきじゃないとかするべきとかっていう話をしたいわけじゃなくて、だからその、仕事人としてそこにいると、まあそういう、
なんていうか。システムは腐敗してるって話。でも FBI は腐敗してないってことなんでね、レイトさん言いたい。
腐敗してる、腐敗してるじゃないですか。いや、だから、なんていうのかな、だから。
でも個人も腐敗して
る
じゃん。
個人が腐敗してるか、その、個人にも罪がないなら、その、組織自体がもうおかしくなってるって話になるとは思うんだけどね。うん、で、なんでも、レイトさん的には FBI 自体は別に腐敗してはいない。
腐敗してるって言っちゃうとさ、だって何も機能してないことになるじゃない。
でも正しくは機能してなかったと思うの、今作見る限り。
そうだから機能しなくなるケースっていうのが今回描かれてるわけじゃない。
でも連さん的には一般的に FBI っていうのは正しく機能して世の中を健全に動かすために動いてるものだっていうふうに今作を見て思って、今作っていうかまあ一般的に
今作のケースじゃない、もっと別の成功事例を鑑みろよってこと、
う
ん、
そう。
いやそれはだから今作見て、
うん、今作見て思う部分、うん、でもね、今作見て思うなら少なくとも組織が腐敗してるってこと
だ。ちょっと最後まで喋らせてもらっていいですか。
はい、はい、どうぞ。
だから、うん、イーストウッドの映画とかで例えばその15時17分の時にテロリストの描写を見て、うん、テロリストの側の、がただの悪として描かれるのどうなんっていう意見があった時に、いやでもイーストウッドの映画って過去の作品どれ見たってその何かそのある悪みたいなものとそれに相対するものっていうのをちゃんと描いてきた人なんだから、
許されたものとか
っていうのを描いている人が何かそのこっちが悪こっちの人は正義みたいな話、単純化された話をするとは思えないししないと思うのよ基本的に、うんうん、っていう前提で考えた時に今回の話が FBI っていうのはいわゆるこの腐敗した権力悪でそれが一個人の尊厳を奪っていったっていうのはそこは事実として、うんうん、あ尊厳を奪ったっていうのは事実として、うんうん、だからといってそっちの相手側っていうのが悪みたいな風な形、風な見方っていうのはしてないと思うし、俺はしない、うん、イーストウッドの映画を見た時にっていうのがまずある、
はいはいはい、
でその上で、だから俺は FBI っていうのがなんかだからその他の映画とかでこういう、あるいは他のなんかね、本とか見た時に FBI がちゃんと事件に解決してるケースがあるから FBI は別に悪くないよねって言いたいんじゃないんだけど、だからといって腐敗していて機能を起こし一切していない、だから機能を完全にしてないんだったらもう解体してなくせばいいじゃんって思うけど、うん、そうはしないじゃない、うん
ね、まあまあまあ
まあ、まあ、それはだって、うん、必要としてるからしてないとかじゃなくて、だってそれは必要解体してもいいんじゃないっていう意見はあると思うけどね、それはね、うん、一般論としてね、それはね、うん、
まあいいや、
はい、
うん、っていうまあふうには思っている、
うんうん、
でその上でちょっとごめん、それ こっちが本題なんで、はいはいはい、リチャードって人がどういうふうに描かれてるかっていう時に、うんうん、この映画ってその出てくる人たちがみんなね、その各々の仕事をしている人たちだから、
うん
うん、まあ、ある種のお仕事ドラマだと思うんですよ、
うん、
だなと思って、だから それぞれがちゃんと今回やってる、アクションっていうか、まあ、アクションでいいや、うん、アクションっていうのは、うん、各々が仕事上このことをしているっていうことが、うん、ほぼメインとして描かれていて、うんうん、仕事じゃない部分の個人的なやり取りっていうのはリチャード周りではもちろん多少はあるんだけど、うんうん、基本的にはあんまりないとって言った時に、リチャードって人が何かっていうと、人のことを、職業で呼ばないんですよ、
うんうんうん、
警備をしているところで事件があった翌日とかに、英雄視されてから現場に行った時とかに、あいつとあいつとあいつとあいつは大丈夫だったっていう風に言って、うんうんうん、あ別に大丈夫だったよって言われて、あそうなんだって言ったりとか、あるいは FBI 捜査官が来た時に、あこれ捜査官の人がなんか捜査するらしいよっていうことで終わらせるんじゃなくて、こっちはお母さんの何々っていう人で、こっちは FBI 捜査官の何々さんと何々さんですっていう言い方で説明する、うん、 し、まあ、ワトソンとかに対してもあのこの人は、なんかこのいっぱいいるうちの偉い人のうちの一人じゃなくて、うんうん、スニッカーズが好きな、ゲームが好きなワトソンさんっていう人として見てると、うんうん、だからちゃんと相手のことをなんかその肩書きとかどこに所属してる人かとかそういうことで見るんじゃなくてこの人はという一人の個人っていう風に見てるっていうことが、あのリチャードって人の、あの個性っていうか、まあ、その人間性としてちゃんと描かれているなっていう風に思っていて、でそれがじゃあなんでこの人ってそういう風に生きてるのかって言ったら、まあ、もっと手前でいろいろあるのとはもちろん本当は思うけど、この映画においては中盤泣かされるのはワトソンだけが自分のことをあのなんかあのデブとか、うん、なんかいう風に言わずに自分としてレーダーってあだ名をつけて、うん、その個人の米固有の名前をつけてまで自分と人間として接してくれた、
あれいいっすよね、うん、でレーダーってあだ名ってあれ何なんだろう、
だからもうすぐどこにでもある
って感じするから、あれ見た時にさやっぱこっち的にはさ戸川潤のレーダーも
そうレーダーそうだよね、
なんか自分のこと見えてねって言ってる
から孤独な毎日悲しみに暮れる家族たちレーダーマン、
はい、だからレーダーマンってなんかすごい細身の人のイメージを俺勝手に持ってた
から、レーダーマンじゃない、レーダーマン
じゃない、レーダーマン
ね、あレーダーそうとかじゃない、はい、あのメトロポリス的な感じでしょ、
うん、だからさあレーダーマンってデブだったんだって今回に、まあいいとして、はい
はい、まあまあいいや、っていうのでだから人間として扱われるっていうことに対して、うん、っていうふうに扱われる出たいし、うん、扱われるべきだよねっていうのがやっぱちゃんとあるから、うん、相手のことを一人一人に対してその名前がちゃんと、うん、呼んであげるっていうか呼ぶように、しているっていうのがなんかその各々がその相手のことを人間じゃなくて肩書きで見始めた時に、そうするとさあいつは、デブの警備員で、うん、白人の男性で孤独な、何、実家暮らしの
独身
で
銃大好き、
銃大好きでライフル協会とかのやつらつるんでるみたいな風になった時にそれはそこの肩書きだけ一個一個抜き出していくと、まあなんか何かに見えるかもしれないけど、でもリチャード・ジュエルって今回タイトルがちゃんとリチャード・ジュエルになってる通り、これはリチャード・ジュエルって人の話であってライフル協会の人の話でもなければ、孤独な白人男性みたいな主語がでかい話じゃなくて、主語でかくしていけばいくほどそっから漏れちゃうものっていっぱい出てくるから、ちゃんと相手のその個人って何やった人なのとかどういう人なのっていうのを見ていくべきっていうか、まあ、行かないとこうやってこういう事例ができるし、それによって奪われていく誇りみたいなのもあるよねっていうので、だから今回の映画が比較的スカッとする話なのは、その FBI が悪の組織でその悪を倒す話だったら、そうはなり得ないし、できないから、あんまりスカッとしなかったと思うんだけど、そうじゃなくてこのあくまでっていう腐敗、まあ、あるいはなんかその世の中の機能不全みたいなものに対して、で奪われた自分の誇りっていうものを取り戻すか取り戻さないかの話なんで、だから最後に取り戻すことはできる、個人だから、それはリチャード・ジュエルって人がどういう人間かっていうことを取り戻すってことだから、
だから別に FBI の腐敗の断罪とか
じゃないっていうことをちゃんとその個人の話として、個人同士の話として描いてると思ったんで、っていうので、まあ、さっき の, その組織は一人一人は本来その仕事してる人たちになるけど、でもリチャードって違ったよねっていう話をしたかったっていう話なんですけど、はい、でだからなんかそういう見方ってすごくフラットだなって思うっていうか、運び屋の時にもちゃんと相手がどういう人間かっていうのを運び屋のあいつはね、なんかちゃんと見てあげることによって、こいつらはなんか麻薬売っ払ってるなんかチンピラどもだって言うんじゃなくって、ってやってた時に、そうすると相手って悪人ではなくなるよねみたいなこととか、うん、なんかそういう視点ってなんか一卒作品においてはなんかすごい大事だし、俺はすごく好きな部分だなっていう話でした、
俺だから、まあ、ちょっと話もなっちゃうけど、なんかすげえだから俺一卒作品なんか言うほど見てないんですよ、過去作とか、まあ、近年のはね肉質やってても見てるんですけど、正直俺リチャード・ジェリー一番面白くて、
マジか、
俺結構本当に一番好きだったの。でもそれは多分ね、単純でなんかただ単に本当にだからアメリカンスナイパーとかってさ、俺のやってることって正義なのかなとかさ、本当の悪って向こう側にいるさ、なんかイラクの人なのかなとかさ、なんか分かんなくなってくるじゃないですか、っていうなんかもやっとじゃなくて完全にその何だから FBI のこいつらのこれは悪いだろうみたいなのと、いやこっちは正しいだろうね、ちゃんとそれがこうもう 全部うまくスパッとこう決まって終わったから、なんか、うん、しもう何せね、あの途中のドラマとかシンプルに面白かったから、なんかその見終わった後の何読後感とか、うん、あとたなんかあのなんか引っかかりがあるからさ、あの今なんか傑作とも言い切れなかったのよ、その、うんうんうん、あのアメリカンスナイパー見た後とか、うんうん、でもこのモヤモヤってっていうのが、
そうね、モヤモヤ残んないよね。そうそうそう、
だからやっぱ、うんうん、だから正直一番見やすくて一番なんか面白いなみたいなのだっていうのがあるんだけど、
なんかそうで俺はね、はい、なんかでも FBI を倒すことはできないけど、個人の中で FBI に勝った話だなとは思ってて、うん、っていうのはなんかやっぱその最初の段階でその、うん、法執行官になるっていうことは、
法執行官、
法執行官、その権力に溺れちゃダメだよみたいなことを言われた上で、うん、その彼が今回なんか俺なんかその大きいメディアリンチ云々の話ではあると思うし、なんかこの映画の公式サイトとか見てても、あのまあその大体みんなそれ言ってんだよ、
現代の
SNS
時代のメディアリンチとかって書いてんだけど、確かにそういう映画であると思うんだけど、
現代とか昔からあるだろって思うし、
なんかでも多分メイン、まあ、そのテーマもあるんだけど、多分メインってそこじゃないと思ってて、うん、なんか、ね、すごいやっぱ印象に残ったのって、うん、やっぱさ、リチャード・ジュエルがさ、最初にその家宅捜査に来るときにさ、うん、お前一言も喋んなよ、うん、お前絶対喋っちゃダメだぞって言われるんだけど、うん、FBI の人来て話しかけられる、話しかけられてたらそれはいいんだよね、うん、捜査してるときに、あ、それ取りづらいでしょ、それ俺取るよとか、ちょっとあそこね、並べとく並べとくとかって言って、その捜査に協力しようとし
ちゃう、コップトゥコップつってね、
で喋っちゃダメって言われるのに喋っちゃう、うん、でなんかそのすごいこう自分の中に警察 FBI っていうだけでそれに協力したくなっちゃうっていう内面がめちゃくちゃ自分の中にあって、で要はそれが最終的に、なくなって自分で判断できるというか、その、うん、いわゆる格好好きの、何か正しいっていうものに寄り添うことが正しさっていうんじゃなくて、うん、自分の中で正しさを判断する人物になるっていうことで、うん、最終的に彼が一番最初に目指していた法執行官にちゃんとなって終わりで、うん、具体的には実際行ったところで彼は警察官になってるラスで終わるから、うん、あれはただ単純に警察官になったっていうんじゃなくて、あそこであの事件を得て彼の中で、うん、そのただ正しさに従って、うん、格好好きの正しさっぽいものに、うん、こうよらばたいじゃん、うん、くっついて
ちゃんと考えるリチャード・ジュエルになって、
そこにへつらうことが正しさじゃないっていうことに気づくこと、うん、でもなんかその気づいて、そこがすごくてさ、気づいてはいるんだよね早い段階で、そのいやお前さ、そのワトソン、その捜査が終わった後にワトソンでその弁護士がそのジュエルに対して話すときに、いやお前さ、さっきからヘラヘラしてっけど、もっと怒れよって、うん、お前わかんないの、お前あいつなんかその警官同士だしなとかって言ってっけど、うん、あいつら裏でデブとか絶対お前のことめっちゃバカにしてっからな、うん、みたいな、デブ そのマザコンの白人があって絶対バカにしてっからなって、うん、いやそんなことはね、俺分かってんだよ、分かってんだけど、でもなんか目の前にいると、なんかその権力みたいなものが、正しさみたいなものがね、目の前にいると、なんかそっちにいいように、なんかこうそっちのこうスムーズに進むようになんかしちゃうんだよね
っていう、いやその気持ちすっげえわかるんですよ、
いやわかるじゃないですか、で俺もそれはわかるんですよ、
なんかファック・ザ・ポリスとかね、なんか平地では言ってるけど、いざなんかこう警察のお世話になると、やっぱ警察の人はなみたいな、ちょっとなんか、なる感じとかって、
自転車のさ、ちょっと防犯登録、ね、ちょっとですかみたいな時にさ、ちっと思うんだけど、最初に、お兄さん、今帰りとか、そうですみたいな、なんか
っていうのも、なんかその、こっちをなんか機嫌を取るために、そう俺たちね、安全のためにやって、お互い市民じゃないですかみたいな感じでやって、なんか思わせるためにやってる言葉だっていうのは分かるから、クソと思いつつ、いざそれを皮膚で受けると、なんかあってこっちもなんか、お疲れ様ですみたいな言わざるを得ない感じとかって、
でなんかそれ共感できる部分でもあるし、うん、でも多分今作のリチャード・ジュエルって人物に関してはやっぱ警官になりたいとか、うん、FBI になりたいみたいなところで、
より強固ね、
めちゃくちゃなんかそこの自分の中にこう内面化された正しさみたいなところに、こう、なんかこう、寄り添いたいみたいな、それはなんかでも最初の大学のところでも、そのルールに違反してちょっと寮の中で酒飲んでたっていうのだけでも、おいみたいな感じで入っていくとことかね、でもなんかもうそれは内面化されてるわけじゃん、でもなんかそれがそうではないで、今回何されるかっていうと、逆その権力っ ていうか正しさの側から正しくないものとして断罪されるときに、自分は正しいことをしたはずなのに、なんかそのハドソン側と違うのって、ハドソン側のとき自分がしたことって本当に正しかったのかなっていう揺らぎを何回も繰り返すと思うんだけど、あのリチャード・ジュエルに関しては自分がしたことに関する揺らぎってのはほぼほぼない、
うん、だって、ね、もうめちゃくちゃ正しい
から間違ったことはしてないじゃないですか、
うん、まあでも途中であれだよね、あのでもあれですら死者が出た時に、うん、俺はそれであの体で覆えば全員助けたんじゃないかぐらいまでよね。
そう、あとなんかその黒人の親子がさ、うん、その最初のフェスシーンみたいなこれさ、うん、なんでこいつ関係ないのに映すんだろうって、まあ、そのなんか塔の前でなんか記念写真を撮りたがってる黒人の親子みたいなのがいるんだけど、それはなんか異様に何回も撮られるんですよ。なんだこれと思ってたら結局後半でその人が死傷者で、まあ死ぬと、でなんか多分その二人っていうのは多分最後爆発前にジュエル見てたんだよね多分ね、うん、でなんかだから彼の中でもしあの時俺がもうちょっと違う押したりとかしてればあの親子は助かったんじゃないかっていう罪悪感、てかそこへの後悔はあるけど、でも基本的に彼がしたことっていうのは一点の曇りなく正しい
善行中の善行
だからですけど、ね、そこに対するあの疑いはないんだけど、ね、正しいことをしたのにいわゆる今まで俺が格好好きで抽象的に正しいと思ってた人たちっていうのが自分のことを正しくないものと慕ってあげようとしてくるっていう、そういう強烈な体験まで初めて彼の中で、あ、正しいってあそういうことじゃねえっていうことに気づいて、だからなんかすごいめちゃくちゃいいのが最後のその弁護士と一緒にあの向こうの FBI の捜査官と対峙して話す段階のところで、まあこういくつか質問していく中でその証拠あるんですかっていう、まあそれまでもうずっとびくついてたその FBI 捜査官の前でびくついてたジュエルっていうのが、証拠あるんですかっつって、もうこんなことに正直時間使ってる場合じゃないと思うんですよみたいな、証拠がない俺のことを犯人に仕立て上げようとする時間があるなら、あの本当の犯人を挙げるために時間を割いた方がいいし、もし今こうやって犯人じゃない俺をこう取り締まるって、その犯人に仕立て上げるためにこういうことやってる間に捕まらなかった犯人が次の事件を起こす可能性ってあるじゃないですかって言って出てくる、でそれを言えるようになるっていうことが初めて彼の中でその格好付けの正しさじゃなくてちゃんと自分の中で判断した正しさっていうのが出来上がるまでの話で、でその部分においてなんか結構単純に実はジュエルっていう人物の内面の成長のドラマだったよなと思ってて、だからなんかすごいあのなんかジュエル面白かったんだけど、俺今武木さんが一番好き聞いて、あの一層ってね、うん、ってなったのはなんか いいドラマだけどなんか割と実は普通のドラマだよねっていうかと思ったから、俺はなんかその意味ではね、なんかその成長感っていう意味ではなんか結構実はあのよくあるっていうか普遍的 なんかその成長感だなと思ったら、あ、竹木さん一番良かったんだみたいな。
なんか
結構なんか俺逆にイーストウッドとか
も
結構なんか、
まあね、もっとこじれたね、
こじれたなんかこううんみたい なんかの答え出ないみたいなところとかの方が好きだったりするから、なんだけど
俺ともあの作家性がちょっとなんかもう分かりきらなくなっちゃって、うん、年頃なさすぎて、
うん、かてか毎回変なことやってるんだよ、
ね、いやそうそう、
でもなんか逆になんかなんだろう、アメリカンスナイパーぐらいまでってそのもう分かんないって分かんないでも正しさみたいなことを描いてた気がするけど、なんかねちょっとやっぱね最近吹っ切れてね、あの大きい配慮の正しさみたいなことではなくて、なんかもうちょっとそのあのそもそもリチャード・ジュエルぐらいの範囲でのなんかでもそのもうちょっとそれ分かりやすいって言い方しちゃったらあれなんだけど、なんかこう正義の葛藤みたいなこととはまたちょっと違うことを描いてる気がするんだけど、
う
ん、
葛藤っていうよりはなんかあれだよね、なんかこう、まあ、信じられる正義っていうかさ、うんうん、なんか
元からあった正義がなんかこう一回こうちょっとなんかを経ることによってなんかその心情がこう何より純化されて、うん、なんか、
まあ、15時17分間の時にも話したんですけど、うん、なんかあのハドソン側もかなりそこをなんかこう一番なんか問うっていうか、結果は正しいわけですよ、ハドソン側って。助かったわけだから全員で、結果は正しいけどそこに至る時の判断って正しかったのかどうかっていうのを検証するっていうドラマで、それって結構なんつうの、下手にやったらさもう何その話っていうか面白いそれって感じになるんだけど、まあ、それをちゃんと面白く描けてるからとんでもないなと思うんですけど、であれの時もさ、なんか最終的にそのあれは何、弁護士側っていうか、
ま
あ、会社側か、
会社側、そうだね、こっちには不備なかったですよっていうことを一緒したい側
で会社の弁護団側がシミュレーターを使って何回やったって、うん、あの同様にお前の判断はミスだったってことになるよっていうふうに言うんだけど、あれ最終的にどうやって論破するかっていうと、あのそこにはあのなんていうのヒューマンエラーじゃなくて、人間の判断みたいな時間っていうのが一切含まれていない。
トリガーバードクラッシュがありました、
それは考えるまでの時間っていうのが入って
ない。人間っていうものが、うん、あのそこに介在している以上、そのシミュレーターにと同じようには動かないし、あのでその中でやったら成功するっていう、だからちゃんとあの人間がやってる以上シミュレーターとは違うんだよっていう形でハドソン川は、
あれシミュレーターではさ、どうやると正解だったっていうんだっけ、なんかあの着手しない方が良かったな
とか確かそうなの、うん、なんか何回やってもあいつの方法でやると事故るんですよ。確か
着手じゃなくて、なんかそのまま空港に戻るっていう判断をすれば、うん、すればそのより安全に行った、うん、ものをなんかわざわざなんで川にダイブしたんだっていう、
そうなんか間違ってんじゃないかっつって、でなんかシミュレーターで何回やっても事故るから、うん、っていうことはお前がやったのたまたまうまくいっただけで、うん、判断ミスだったよねっていうことを責められてんだけど、うん、なんかそこになんだっけ、なんか判断時間みたいなのちょっとプラスすると、シミュレーター上でもちゃんと成功するみたいな、うん、なんかそんなような話だったと思いますけど、そう、まあ、なんかそういうこう、なんか人間っていうのがそこに介在しているっていうのなんか視点みたいなのは、まあ、今回もあの含めてやっぱなんかずっと一貫してるなと思うし、うんうん、あの15時17分とかも あれって要するに本人たちが主演にすることによって、こいつらがマジで正しい人に見えるか見えないかは、うん、もうお前らに任せるけど、うん、でもこの人たちがやった行為自体は結果としてこうだったよねっていうことを、まあ、マジで本当ほぼありのまま見せる、うん、結果的にはだって、ね、表彰式のシーンに至ってはマジの映像を、ね、使うっていう、
15時になるだってもう明らかに正しい、
うん、そうだから結果として行為として正しかったっていうことだけど、うん、でも
あそこがね、分かんないけどまた別のテロをやろうとしてなんか銃器を持ち運んでる時に起きたからそれで撃ち殺せましたとかだったらさ、うん、なんかそれどうなんだってなるけど、
てかまあ単純に純粋に正しいことして、うん、正しいことをしてる人たちが正しい人間だったかどうかとか、うん、そういうのってあんま関係ないよねとか、うん、あるいはあそこでやったのをなんか後から振り返って、あそこであんなことやったらテロリスト刺激して大変だったんじゃないかとかって言うけど、言うかもしれないけど、いやいやいや、うん、でも救ってんだからっていう、なんか、うん、なんか結構なんつうの、疑いようの余地のないなんか正しさみたいなものについての話とかも結構まあ、金作だとね、うん、してるんで、なんかまあリチャード・ジュエルにおいては、まあ、それがまあこういう個人の尊厳と対なんか、組織的なんか組織っていうか、組織っていうとちょっとあれなんだけどね、なんかこう寄ってたかって何かそういうふうに働くパワーバランスみたいなもの
も、ね、まあ、組織です、組織、まあシステムとか、
ね、システムとか、
でまあなんか、で話戻るとね、で、はい、俺言いたかったので、なんで FBI に今打ち勝ったってなるかっていうと、その最初の段階で設定されてる権力に溺れないっていう、うん、ことっていうのが、うん、最後のところでその要はこうジュエルと対峙して FBI 捜査官と話すわけじゃん、うん、でそこで明らかにやっぱそこに残されたジュエルが出てった、ジュエルはそこの中で、うん、いわゆる格好好きの正しさっていうのに、うん、まあ、もうそこじゃなくて、あ、自分で判断するっていう方向の正しさになって早から出てくるのに対して、うん、でその中に部屋に残されて FBI 捜査官っていうのは格好好きの正しさみたいなものを、うん、こうなんとかこう継ぎはぎで保つためにそこに固執してる人たちの話だから、うん、でもむしろその正しさとか権力的なものに振り回されてるのは、うん、だからそれシステムって言い換えてもいいけど、うん、の人たちが残されて、でジュエルっていうのはまあ一応その警官って、まあ、大幕で言えばその FBI 的な組織の中に入るけど、うん、でもその中で、自分の中で判断をして、うん、正しさっていうのを判断する、そのいわゆる FBI 的な、うん、大きい場所にいて、で俺が正しいって言えば正しいっていう正しさではなくて、自分の中でちゃんと正しいって判断して正しさを判断する人になっていくって確立させていくって意味で、彼がその FBI にある意味打ち勝つ話だし、彼の中でそのいわゆるそのちゃんとした正しい組織的な形でのその構造としてなーなーになってる正しさじゃなくて、自分の中でのちゃんとした正しい一個の独立した正しさになる話だと思うし、さらに大きい話しちゃうとアメリカの優正義って多分そういう正義なんだよね。なんかその
どっち側の
アメリカ人のいわゆるその最初の正義って、うん、そのアメリカ人ってみんな銃持ってるじゃん、うん、ライフ
全米ライフ教育建国の、ね、歴史が
ボーリング4コロンバインでやってたやつ、
うん、そうでもなんか俺、うん、みんな銃持ってるの変だなと思うけど、でもそれはある意味正しさだなと思うの、あれっていつでも革命起こしていいですよって権利としての銃だから、
政府が間違ったら、
国が間違った時にその国に対して戦争を起こしてもいいですよっていう権利としての銃だから、うん、でもなんかそれってある意味、うん、
ジュエル的な正義でもあるわけで、その大きい正義に寄りかかるんじゃなくて自分の中で正しさを体現、うん、判断していくって正義って意味ではそれになるわけだから、なんかだから実はすごいアメリカ的な正義、本来で言えばね、アメリカ的な正義で終わったなと思うし、イーストウッドって割と本来で言えばアメリカ的な正義っていうところに実はなんか固執してる人っていうか、それこそ描いてる人だなっていうのは
思うからね。っていうか、まあ、どっちかって言ったら、まあまあ、そういう奉仕的なっていうか、うん、感じのことをまあずっとやって、まあ、西部劇だったりもするし、
だからなんかイーストウッドがトランプが出馬した時に応援したのとかもさ、うん、まあそう、まあ、分からないではないかなっていう気はね、うん、なんか そういう立場の人だよなっていうのは思うから、うん、その羊としてそのやっぱりそっち側っていうかさ、うん、そのもちろんグラッドリアとか書いてるのに、うん、明日はトランプなんだとは思ったけど、うん、
なんかまあやっぱそこって結構難しいのはね、なんかなんて言うんだろう、だから多分イースト的にイーストで宇宙的にって言って、うん、まあ、イーストの、ね、
友達なの。
お前椅子とか
今なんか大川UFO みたいな。
確かにでも UFO に一番下ろして聞きたいのイーストウッド、うん、どう思ってんすか、イーストウッド。
顔つき変わるかもしれないからのぼーっとした顔からこう目つきが結構変わるかもしれない。
完全なんかでもなんかまあその都度自分で正しいと思うも判断しなきゃいけないよねっていうのはまあ多分共通してるとは思うし、まあその時にイーストウッド的には多分その時点のアメリカでなんかその他の候補よりはトランプが、うん、まあ、一番
革命っぽく見えたんだろうしね、うん、そのいわゆるその既存のナーナーになってるそのウォール街、うん、的な、うん、そのどうこうがっつりもうこう、うん、癒着しまくってる、うん、その白人 の, そのブルーカラーアブラーってそのもう地域労働者側のさ、うん、権利の方にだけこううまくいくようになってるのに対してさ、こう、うん、白人でこう肉体労働していく人たちっていうのの権利っていうのが一切ないがしろにされてるじゃねえかっていうところに対するやっぱ告発として最初トランプって出てきてはいるから、でなんか一回でそこをなんか そこの代表であるっていうことは多分変わらず言ってる人だと思うし、だからって俺正しいとは全く思わないけど、
まあまあその辺はね各々の正しさがねありますよね。
でもなんかでもイーストウッドがなんかそこをその時点で応援する立場を取ったっていうのは、あ、まあまあそうだよなっていうのは納得できる部分もなくはない、うん、作風と矛盾してるとは思わない、なんかそこは。
ああそうですね、うん、多分、うん、あんまりなんかそのいわゆるリベラル的な考え方に対して全面的に同意もしないし、うん、まあ、かといって保守的なものに対しての会議みたいなのもまあ常になんか描いてるけど、
その都度に、うん、でおいてだからその正しさを判断しない、うん、だからその結局大枠で言っちゃうとリチャード・ジュエルもハドソン側にしても、まああとね、アメリカンスナイパーにしてもっていう風に、うん、英雄とか、うん、間違ってるとか正しいとかってなってるものになってるけど、それってもうちょっと個人レベルでどうなのか考え直そうっていう立ち位置の視点だと思うから、うんうん、なんかそれはだからその都度その都度で俺はこの主義だからっていうんで一貫してそれでいくっていうのが、うん、そこで起こったことっていうのが自分にとってどう、自分としては正しいのか間違ってるのかの判断の話だと思うから、うん、それはなんかだってね、そこそハドソン側だって大きい側からお前間違ってたよって言われた時に、え、じゃ俺が正しいと思ってしたあの時の判断って間違ってたのかなっていうの、いやでもこれはいくら大きい声で間違ってるって言われると俺は正しいと思うっていうのを突き詰めた結果それが正しいとしてちゃんと通る話ってことだから、うん、なんかそこはあるかなっていうのはめっちゃ思いつつ、うん、全然関係ないですけど僕は今回マカレナが出てきたじゃないですか。
マカレナってあるの、
テクテクテクテクテクテクテテ、
フェスシーンで踊ってたやつね、
あれ踊んなかったですか当時、
当時
当時っていうか小学校の時とか
全然踊んなかったです、ジンギスカンでした。
あマジで、うん、俺マカレナ踊ったんですよ、なんかことあるごとにマカレナ踊ったんですよ、なんか
こういうほんとしたらめっちゃ流行ってたんですよきっとね。
でも1996年、俺でもまだ小学校の時は1999とかだから3年後とかなんだけど、うん、運動会とかあとなんかキャンプとか行くと、うん、学校のあるんですよなんか主催、はい、地域主催のキャンプとか行くと、うん、なんかキャンプファイヤーで、
うん、
マカレナがかかると
ウェーイ
みたいな
多 分ちょうどアメリカでさ96年ぐらいに流行ったやつがさ 3,4 年ぐらい経って日本で
その地域のカセットテープとかのライブラリーに入っ て,
いや俺もう分からない今でも踊れるんですけど、
それ何あの複数の場所でやられてる の, その山田の地域の、
いやもう
子供会で
もあの子供会でもやるし学校でもやるし音楽の時間で俺なんかしかも何なの授業って1個丸々使ってマカレナ覚えるんだなって
えだから俺あれは踊らされたけどね、ソーラン節とかも。
ああ
。よさこいソーランは北海道だと、まあ、絶
対としても。でも、保育園だったんですよ。で保育園から、小学校入って、あ、やっぱ、ちげえなと思ったの。なんか、保育園の時とかって、なんかもうちょっとこうさ、
お遊戯。
お遊戯ってなったらこうさ、
超超みたいな。
超超、超超じゃん。なんか日本語じゃないですか。うん、もうなんかね、小学校入ったらさ、なんかよくわかんねえ言語でさ、わかんねえな。なんかすげえみたいな。しかもなんか、ジーパン履いてる人が踊ってるみたいな。
いやジーパン履くだろ
感じでなんかね。
どういうことジーパン履いてる人が踊ってるって。
いやなんかこう保育園の先生とかってこうエプロンしてさって感じだって。でもこうビデオで見たら最初なんか見たのがさなんかこうジーパンに T シャツのこういろんな国の人が踊ってさ。
60年代かなんか
これあすげえダンスだと思って。なんか世界が開けた感じがしたマカレナが。久々に劇場で
大量のエキストラ動員して、なんかあのフェスシーンさ、いや俺好きな部分なんだけど、あのイーストウッドっぽいのがさ、やっぱ15時17分のあの実際の映像と映画内で撮った映像のカットバックとさ、今回だとさ、あの後ろのビジョンではご本人映像をまんま使ってるはずなのね。でそのまんま使ってる映像と一応同じ動きをしているそっくりさんが遠くの方にでやっているから、この映画においてはあれは本人みたいな撮り方ってさ、俺あんま他の映画で見たことないっていうか、その多分やんないと思うのよ。
だからさ、今作もさ、あの事件の翌日にインタビューを受けてるリチャード・ジュエルの映像だけ本人っぽ
かった、うん、本人、うん、そうとかさ、
か他の他の素材はね、あのウォール・ポルター・ハウザーなんだけ ど,
なんだけど
あそこだけなぜか本人なんだ
とか、あとあの
あれなんか変なんだよ、なんかさ、あの分かんないけど、あのスポンジボブとかで見たことないけど、スポンジボブとかでなんか実際の人物だけあの実写で出てくるみたいな気持ち悪さがあって、これキアヌ・リーブスだけ本人だって、
なんかあのエンドロール入るときに本人映像出てくるパターンはあるけどさ、途中でってあるみたいなと、あとあのニュース映像の素材がいちいち多分その当時 の,、うん、あの実際に流れてた あのニュースのキャスター部分は一緒とか、多分そういう使い方してんだけど、
ニュースの時さ一瞬本人にちゃうしてくれる
んだよ、なんかな何この使い
方みたいな、
そうなんかそのなんかなんだろう、まあ、雑っていえば雑だし、
こだわりなのか物臭なのか分
かんないじゃ、なんか斬新っちゃ斬新だしみたいな感じとかを見るとなんか来た来た来たってなる、
なんかすごい、なんか多分物臭な気がするんだけど、
なんかね、まあ別にあんだからこれでいいでしょっていう感じなのかもしれないけど、
あんまそのね顔の似てる似たいにはそんなこだわらない、
こだわらない、
まあ、今回はほらあの割と似てるからね、まあ、あの本人とね、
似てるとは言いつつね、ずっとさだってね顔見てるから違うのは分かるじゃん、うん、これどうやら違うぞみたいな
とか、なんかあのやっぱ変な割り切りシーンが出てくると、あの、うん、ジェイ・エドガーの赤ん坊シーンとかね
あれはアメリカンスナイパー、
あれはアメリカンスナイパーか、あれ
アメリカンスナイパー、うん、
そうだ、あそうだ、
声だけめっちゃ聞こえるけどさ
あれは割り切りっていうか怖いよ、
怖い
あれは怖い、なんか俺狂っちゃったのかなあのなんだもう PTSD の映画だからさ、なんかこれもうい
ない赤ん坊をね、
あの風の谷のナウシカでさ、うん、あのクシャナっていう、はい、クシャナのお母さんが毒に侵されて、
マガバの
マガバのあのぬいぐるみをねクシャナだと思って、うん、あの可愛がってる、うん、でそこに成人したクシャナが行くと、あの私は娘に触るなっていう風になるっていうシーンがあるんですけど、なんかそれっぽいよね、
あ
いかさ
んが、まあ、悪夢
あ狂っちゃったから
、ね、割とちょいちょいそういうね、なんかあとまあ編集とかも含めてなんだけど、なんかこれなんかどういう理屈のもとにやってんのこれみたいなのが出てくるとやっぱりいいですね、うん、15時17分もあれあの後から思い返すとすんなりと普通のなんか旅行シーンがあって、うん、でまあ子供たちが成長して仲良しだったやつらがテロリストをなんか倒した、人を救った、うん、あなるほどそういう話かと思うんだけど、見てるとなんかあの時系列シャッフルが意味わかんない頻度で行われるから、うん、なんかこれ今なんでここのシーンを先に見せたのみたいなのが謎すぎる編集だったりとか、
うん、最初にねだから事件の直前まで行くから、
そう
ファーストシーンが確か
だったりとか、まあ、ハドソン川もあれ最初で一回もうあの救った後の
あそうか、バーに行って
行ってとかっていうくだり散々やった後に、うん、実際の航空パニックシーンになったらマジで航空パニックになって、うん、と思ったら裁判劇始まるみたいな、もう何この構成みたいなのが結構まあ要所要所であるんで、その意味で言うと今回見やすい、ね、
スルッと見れるけど、うん、よくよく考えるといや変だよっての多いですよ、
ね、多いっす、ね、
でしかもスルッと見れなくもないわ、
う
ん、
そうね、
変な変ですよ、
変は変だし、その変さはあの好きなの。
でもなんかそれ作家性っていう か、 なんかそのこだわってそれにやってるのか、うん、結構物臭なのかが、うん、割と分かんない部分
です、ね、かなり際どいですよ、年だから
盲録してるかもしれない
だってあのさ撮影手法もさ、あのリハ一切なしで、あのどんな風にあの演じてもらっても対応できるポジション と、うん、体勢だけ整えといて、役者が現場入ってはいでスタートした一発目の演技が基本なんですって、
う
ん、
すごいね、まあもう早撮りだからね、
そう
ね、この90超えてだってさ年1本撮ってるってね、しかも全然ジャンル違うし、
ジャンルも違うし、しかも毎回基本的にはもう傑作とかって言わ、
まあ、脚本陣がねっていうのはあると思うけど、
もちろん優秀だけど、でもそれが言えるんだったら、だって毎回さそのいい脚本家使ったりいい映画撮れるのかって、もうそうではないから ね、
ね、まあ、すごいっすよね、
そうなんか、しかもね今回の人なんだっけな、なんかねそんなね別になんか傑作ぞろいみたいな脚本家じゃなかったんでね、そんな言うほど、だからなんかイーストウッドがやっぱなんか変なんだと思う、変っていうかすごいんだと思うんだけど、普通になんだっけビリー・レイ、フライトプランとかの脚本家なんですよ、
フライトプランもまあいい映画ですね
見てたことないからね、
とかあとハンガーゲームとか、なんか脚あとあでもオーバーロードの脚本家では
あるあオーバーロード
でもジェミニマンの脚本家でもあるんですよ、
すげえな、めっちゃ撮ってんじゃん最近
でキャプテンフィリップスとか、あと、まあ消されたヘッドラインとかサスペクトゼロとか、なんかまあなんか
いっぱい作っ
ていろいろなんか、まあ、もちろん過去いろいろとなんか書いてはいるんだけど、なんか、まあ、オーバーロードはちょっとまあ別としても、リチャード・ジュエルを急に書く人っていう感じではない、
なんか今のフィルモグラフィーはあこれ撮ったからリチャード・ジュエル起用だって感じがない
です、ね、あんまない、まあ、社会派っちゃ社会派のももちろんキャプテン・フィリップスとか書いてるけど、でもなんかそのキャプテン・フィリップスが取り立てて脚本が優れてた映画だったかって印象もあんまないし、
確かにな
んか多分なんかイーストウッドだからなんか今回出てるキャストたちもさ、なんか俺ちょっと感じるのはさ、なんかイーストウッド作品出てるわっていうなんつうの気合の入り方っていうかさ、はいはい、なんか生き生きしてる感じってさ、俺次ちょっとこの辺の、ね、撮った後に撮るあのラストレターのキャスト陣見た時も、はいはい、なんかみんな岩井俊二の映画に出てるわっていう、
ね、なん
か、
ね、あれ最近の岩井俊二映画はねその身が強くてね、あの、まあ、ちょっとこれ後で話しますけどもう、ね、ラスボス的にあいつが出てきた時のねうわーっていうね、
そうなんかというのがさ、やっぱある種のレベルに達した監督の映画に出る人のさなんか感じがあるし、まあ磯戸人が役者だからそういう撮り方してるっていう話なんですけど、その要するにリハーサルで何回も何回も同じようにされる、させられるとなんかその薄れていくものがあるから、うん、まあもう一発で役者を信じてやってくれるっていう体制を整えてくれるっていう、ね、ことなんですけど、まあゆえになんかこれ OK カットなのみたいな時も時々あるっていうのはね、うん、いいんですけどね、
それどうでもないんですけど、なんか今作見てあなんかまだイーストウッドは死なないなって感じしました、なんかあの前の運び屋はなんか、ね、これで死ぬ
遺作感、
遺作感あるなって思ったし、うん、思ったけどなんかまあ遺作感は一切ないじゃないですか、
今回はないね、
イーストウッドの顔は見えないじゃないですか、なんかその、
うん、ていうかなんだなんかあのなんかさこうアルバムとかでさ、なんかあのあ最終的にこのアルバムのためにここまでの2作分ぐらいなんかいろいろ試行錯誤してたんだみたいなアルバム出るタイミングみたいなあるじゃないですか、うん、みたいな作品ってなんかイソットのフィルムグラミフィー上もなんか、たまにあると思うんですけど、なんかリチャード・ジュエルって多分そのこの後のなんかに向けてなんか試行錯誤してるのではっていう感じがあるから死ぬ気ないよね、多分少なくとも自分が死ぬとは思ってないでしょ、
なんかねあの明日車に轢かれるとかさ、うん、あのスナイパーに頭打たれるって死ぬとかはあるかもしれないけどさ、なんか少なくともその病気で死ぬとかそういうことはない、
治療では
確かなんだっけ、あのその土曜日の監督ってなんだっけ、その土曜日、
シドニー・
ルメット、
ルメット
シドニー・ルメット確か100歳とかに車にひかれて死んだんじゃなかった、
あそうだっけ、
確か違ってはすいません、
まあ、たまにねもちろんそのいるけど、90歳の映画監督でこのペースでこの作品、うん、なんつうのなんか変な映画ばっか撮ってる変な作家の規制の監督が長生きしてとかさ、うん、なんかそういうのはあるかもしれないけど、だってワーナーのさ あの毎回笑うけどね、うん、俺ちょっとなんかあの白黒のワーナーのロゴ出るたんびになんかあのあなんかちょっとあこうイーストウッドだなって感じ
がする。マルパソとね、
そうなんかね、何なんだろう、
あマルパソプロと
なんか重々しいものをこれから見せられる感じがすごいやっぱいいんですけど、
そうなんかでもあまだしなんかなんだろう、宮崎駿とかさ、ああもうさ風立ちぬの遺作感があってさ、ああ
確かに、
で今度君たちはどう生きるかでさ、もうタイトルが遺作じゃないですか、そうそう
そう、遺作しか撮ってない人みたいな
ね、だからでもまあ遺作感はまあ一切ないなっていう感じがね、今作だからなんか、ね、あだ大林信彦ももうなんかここ最近ずっともう、
ああもうその先みたいなのがあるの、
そう、う
ん、もう死んでる死んでるけど撮ってるんじゃない
か、死者の視点で撮ってる感じ、
実はもうねあのこの空の花の時死んでたんですよ、
ね、なんかああ下脱してる、あのもう言ってることが下脱してるから、
すごいなんか AI 大林信彦が撮ってる映画みたいな
もうねって感じですけどね、
はい、
感じですか。
いや今作ちょっと一個言いたいのが、はいはいはい、あの爆破シーンのサスペンスがめちゃくちゃ良くなかったです。
あ、
いや毎回なんかその、うん、なんだろう、そのまあメインとなる事件のシーンって、はい、イーストウッド作品めちゃくちゃそれ単体でも超面白いんですけど、はいはい、やっぱ今作なんかその、まあ、爆弾爆発するよっていうなんか恐怖もあると思うんですけど、ちゃんとなんかそのなんか爆弾って何が怖いって、爆風も怖いけど中にこう釘とかがなんかこうダメージを与えたり仕込まれてて、あれをちゃんと描いてる映画ってなんか意外に見たことなかったと思って、ちゃんとこう爆発の次のカットでパパパパーンってなんかこう釘が刺さるイコールめっちゃ痛くて、爆弾で死ぬってこんな痛くて怖いことなんだっていうのを
確かに
めちゃくちゃ描いてて、俺なんか本当白石浩二のオカルトで知ったんですよ、なんか
爆弾が入って
た、あの釘殺傷力を高めるために釘や納豆を入れるっつって怖爆弾みたいになったんだけど、
なんかこう言ったらだけどベトナム戦争もののさ、もうあっちこっちでバッコンバコン爆発してるみたいなさ、うんうん、えなんか俺ジャンプする大丈夫だよ、
確かにな
んかガソリンとかの爆発ならさ、なんかうわーってなんかこうわちゃちゃってやればさ、なんかあっちぐらいで済みそうな感じもしないでもないんだけど、やっぱ釘だとね、
いやもう死ぬわって感じするよね、
てか嫌だな、死ななくてもさ、うん、眼球とかに刺さるわけでしょ、
そうね、爆発のタイミングとかもさ、なんかちょうどこっちが油断する、うん、ほんと一瞬の隙を狙ってバーンと爆発するから、
うん、いやそうそう、タイミングね完璧なんですよ、
そうね、やっぱそこら辺はやっぱ匠の技ですよね、
結構久しぶりに見てらんなかったもん、うん、あーもう怖いみたいな、
そうね、あとあの最近 あのハリウッド映画でちょっと若干あの嫌いな描写があるんですけど、はいはい、爆弾がバーンってなった後、うん、煙もくもくもくってみんなわーってなってるところでキーンってなるじゃないですか、あれ嫌いなんですよ、
なんで
なんかもう手垢がつきすぎてて、なんか
でも実際キーンってなるでしょ、
いやなるけど最初はそれが新しかったわけじゃない、
多分あれだよね、あのなんだっけ、あのイラクで地雷、
ハードロッカー、
ハードロッカーぐらいの時
かな、
いやでもゾル大捜査線ザムービー2の最初でもやって
た、ハリウッドじゃねえよ、まあまあまあ、ハリウッドのなかけらもねえんだよそこには、
もっと前からあったのかもしれない、なんかいつからか分かんないけど、なんかその描写出てくるたんびにまあ分かるけどそうなのかもしんないけど、なんかもうちょいねえのかなと思ったら今回それやんないで、
やんなかったっけ、
そうやってないんですよ、あのボリューム自体は落としてるんだけど、そのなんかキーンみたいでなんかもうあーってなってるんじゃなくて、うん、なんかまあ割とちゃんとしたパニックシーンとしてずっと、うん、あの描いてるから、
だから意外にさやっぱだからなんかすげえリアルでさ、普通爆弾だとさ、うん、なんか爆弾だ逃げろみたいになってさ、うん、またそのパニックでが起きるっていうもんだと俺勝手に思ってたさ、うん、やっぱなんかこう
静か
だって、ね、あのパニックでまた怪我人とか押し倒しで怪我人とか出ちゃうとよくないから、みんな、うん、はい下がって下がってください、うん、大丈夫です下がってください、はいステージの方に向かってくださいね、うん、みたいな、やっぱあの感じとかはリアルだけど、うん、やっぱ急げって思ってるから、うん、もうそんなことよりもう何あの後ろ側に逃げろみんな、うん、みたいな、なんかでもパニックを起こさないことをやっぱ順守するんだなっていうのが分かって、
でも急げ、伝わり方もすごかった、なんかそのジュエルがさ、うん、こうやっぱりだみたいな、こう爆弾の怪獣係がまずい顔した時はこれはやばい時だみたいな、
っていう風に書いてたんだあ, そうあいつのいいところであり、多分あの厄介な部分でもあるのって、なんかそのいろんな本とかその文字情報とかプロトコルを頭にすごい叩き込む、多分記憶力めっちゃいいんだと思うんだけど、それによってそれに書いてあったことをベースにものを言うから、なんかあのたまに現実と合致してない部分とかの時に厄介っていうのね、
でもあそこ割となんかそのね、あのオタクのなんか気持ち悪いやつの妄想が全部目の前にあった系エンドとか、
オージーシンプソンのなんかあれとか、なんだっけ、あのこう FBI がさ叩くときにさ、そうオージーシンプソンでさ、そう面白かったんだよみたいな、うるせえよ
てかオージーシンプソン事件ってなんかね、あの疑惑の人が無罪になってみたいな一応話だから、なんかお前それあるってことは無罪になろうとしてねみたいなさなんかあの全部が全部なんかいちいち疑惑が深まる、
一個ずつでボケツボケツボケツボケツっていうね、
無自覚にどんどん墓穴を、あの銃いっぱい並んでるシーンめっちゃ面白かったっす、ね、ありすぎだろみたいな、
鹿狩りに行くんだよねみたいな、
あんま持ってていいよって思ったけどね。
そうね、
まあ、アメリカでもいいのかな、
いいんじゃない、あ、なんだっけ、アフューガンみたいな感じで言ってさ、うん、なんかまあ2、3個ぐらいあるからって、ね、いや2、30個あったの
ナイフとかもあったん
だよね、手榴弾のなんかあの側だけとかね、
これはあの紙のおぼしに置くんだよって
そんな使い方あるか、すごいね、なんかあの辺のああいうところからね、結果的に犯人じゃなかったからいいけどさ、
お前そういうとこやぞっていう
あれはね、あの愛する愛せる
ところ、愛せる
で、なんかあの最初の方でね、あのあんまり愛せない顔してるって言ったけど、あの今回のキャラクターあの善良だからっていうのもあってね、あの、うん、いいですよね、うん、あの好きなキャラクターです、
あれで最後実は俺忘れたけど自分でやったわってなっても援護する、
擁護する
擁護する擁護する顔した
場合によっては
なんかさ最後に実はあの置いてたやつジュエルでしたってなっても、うん、いやな現実が違うからそう
だなんちゃってやつ
なんちゃって
なんか ほんの一瞬だけさ、なんか照明の当たり方とかの関係でさ、うん、なんか雰囲気ちょっとそうなる瞬間みたいなのがなんかあるんですよね。なんかあれ今なんかこいつとは言いたがるみたいな、なんかあのユージュアルサスペクツなのみたいなさなんか全部嘘ついてた人の話みたいになる瞬間、うん、一瞬だけあるんだけど、まあ基本ね、まあ、キャシー・ベイツママとかがあの、うん、擁護してくれるから疑いようがないっていう、うん、あとあのスピーチがみんな良かったですよね、あのキャシー・ベイツママの、
ああよかった、あよかった、うん、次はお前の番だぞって最後に、うん、
あの辺のなんか言葉の力がすごい強い映画だなっていうのとかも、うん、あの良かったですね、
良かったです、サム・ロッケルも良かったです、
サム・ロッケル良かったね、俺サム・ロッケルってあんま好きな役者じゃなかったんだけど、うん、そう今回めちゃくちゃ良かった、なんかちょっとあれですよね、名前が出てこない、あのコップカーの
ケビン・ベーコン、
ケビン・ベーコン、うん、なんかケビン・ベーコンをもうちょいいいやつ顔にした人みたいな、なんか
こういうこと言ったんですけど、なんかこうアニメとかに出てくるさ、うん、ちょっとこうメガネのちょっと上司ぐらいなポジションのなんか、うん、イケ色っぽい親父わかります？
まあわかります
。なんかあれ実際にいたらこうだろうなって感じすごいありました。
あのサイコパスとかあの、はい、ああいうアニメに出てくるやつでしょ？
全然なんか
ちょっとか
っこいい仕事、あだから、うん、あのパトレーマーのちょっと違うけど、うん、あの人あの第二正体の、あちょっとわあの分かった人見てくださいなんかああいうことがぬぼーっとしててあんまりこうやる気なさそうだけど実はこう
結構
切れ者みたいな親父か
の実写版、
実写版やるなら
サムロック
やる、サムロックやる。
あでも今回あの3ビルボードファンとしてはさ、かつて3ビルボードでなんかクズバが暴力犯人だったあので実家でお母さんと2人暮らししてるディクソンが、うん、あ今度はそういうを助ける側になってるみたいな、
そうね、なんかキャラクター設定とか、うん、あと奥さんのあの人もすごい良かったです
ね、
うん、なんかあの暗い話っちゃ暗い話のはずなんだけど、基本的になんかその周りにいる人たちが割とさ、うん、なんかそのディクってかワトソンが常にさ、ディクソンって言いそうになっちゃったね、うん、ワトソンってなんかずっとなんかこうちょっとジョークっぽくっていうかさ、うん、なんか軽快に悪く口悪く言ってく感じとか、うん、あれはでもすごいイーストウッドっぽいなと思いましたけど、なんかあの口の悪さとあのジョークのセンスみたいなのはやっぱ救いですよね、すごく。
本当なんでそんなこと言うんだよあっちのジュエも
リチャードの方がね、
よしやつらの鼻をかいてやりません、
ドーナツ食おうとしたらめっちゃ怒られる、
ね、機械版みたいなやつ、誰が
まあ DVD 出てたら、
ね、機械版、
うん、とか、まあ、まあ基本的にだからその娯楽作としてもうすごい、うん、すごいよく、
なんかね、あの結構娯楽度高かった、ね、
高いし、でも本来だと題材的には娯楽映画にそんななりづらい題材をこんだけ面白く普通に撮ってるって逆にまあすごいなみたいな、
うん、なんかザ娯楽にしたなって感じじゃなく、うんうん、でも娯楽映画になってるのがね、
そうそう、ちゃんとやっぱ面白いっていうか、やっぱなんかやっぱ役者が撮ってる映画だからなのか分かんないけど、なんかあの基本的になんか演者陣の動き方とか、うん、いちいちなんかねいいんで、うん、すごい見てて楽しいですね、やっぱさ何本飛んだよこの後傑作みたいなね、
うん、やっぱジジイがねすごすぎる本当に、うん、映画は
勘弁してほしい、山田洋次とためらしいですからね、
山田洋次はね、山田洋次はちょっとね追いつけてない感じがねそう、帰りたらさんも言ってて分かりましたけどね
ちょっと僕見てない、山田洋次の金作一切見てないんで、
小さいお家は分かった、小さいお家は現代の話じゃないからね、
現代にもういない人なんですかね、
いや山田洋次はちょっとダメかもしれない、ダメじゃないけど、昔山田洋次すごい好きなんですけどね、
学校4とか
スタッフ学校、学校のシーズンですよ、学校もいいし、男はつらいは割とどれも好きだし、うん、いいですけどね、そんな感じですか、
ですかね、
はい、
じゃあ、告知なんかありますか。
このラジオでは
このラジオでメールを募集しております。まあ、来週ちょっとまだ何やるか決めてませんが、うん、まあ、なんか課題作品ちょっと私も見たよ僕も見たよって人いたらメールくださいっていうのと、まあ、あとこのラジオの感想とか、あとまあこのラジオで取り上げてなくてもこの映画見ましたよみたいなメールとかありましたら送っていただけると嬉しいです。
はい、
アドレスとしましては 29.tiz@gmail.com、 29は数字です。 29.tiz@gmail.com の方がちょっと確実っぽいのでこちらの方に送ってください。はい、
そうですね、はい、まあ、それかツイッター
DMか、
そうです
ね、DM で送っていただけるとって感じですね。はい、あとこのラジオで有料版、更新してくださいよ。
あ、さっき、iMovie で書き出したんで多分できます。ちょっと今初めて使う iMovie で何やったらいいか分かんなくて止
ま
ってます。
あ、プレミアやめたんですね。
そうなんです。
あ、了解です、うん、お願いします。はい、有料版の方も、更新していきますので
一気に上げますんで、
ね、
上げます、
聞いてください、お願いします、はい、あの登録1回300円なんで、ね、あの1回300円でそれ高いから
1ヶ月、
ね、1ヶ月300円で、これもうね、こう 今入るのサブスクってやつですよ。月額でこう聞き放題ですね。そうそう、
なんかね、株価みたいな、なんかずっとこうちょっと上がってまた下がってみたいなのを繰り返してるんです、登録者数が。
ちょっとお願いします。
そろそろ50人ぐらいなんか見せてほしいです、一回
一気にドバーッとこうね、ドバーッと入ってドバーッとやめるみたいな、やめ
ちゃんとちゃんと周りのお友達に勧めてるんでしょ。
ぜひお願いします。
ちゃんと更新しないと。
更新ください、本当にもう
更新します。僕水曜どうでしょうの話とかしてるんで、
お願いします。
はい、お願いします。
はい、で、あとじゃあおのおのなんかあれですか。
私がやっている、自宅で演劇をやる聖火日というやつがあるんですけど、そう、3月の20日から22日までの3日間、全8公演、ウィッチキャスティングという魔女についての演劇を、小田急線祖師ヶ谷青倉駅から徒歩10分の私の団地の一室でやりますので、よろしかったら、盛る夏の日と書いて聖火日って検索するとツイッターアカウントが出てきまして、まあ、詳細など載っておりまして、予約も現在受け付けておりますので、各回10席ぐらいしかないので、よろしかったらいらしてみてください。1666円か2000円で見れます。お願いします。
はい、
はい、
それで僕は、まず、KDY という名前でラッパーやっておりますが、サロンっていうウェブメディアの、ウォーキンザリズムっていう、なんかみんなでこう遊んだりとか映画見たりとかしてその後なんか曲作るみたいなのの第2弾が、YouTube でアップされました。で、第2弾が阿佐ヶ谷で街歩きして、でその後みんなで短歌作って、でなんか短歌で書いたことをラップとか、に変換するみたいなので1曲作ってます。で、今回が1回目がイージードゥダンコさんとかです。この間も出てた、ね、イージードゥダンコさんとか来てラップで曲作ってたんですけど、2曲目がクララズっていうシンガーの女の子と、あとサボテンネオハウスってバンドの人と、あと井原貫太郎さんって結構なんか割とバンド畑の人多めで曲を作って、なんか割とレゲエっぽい感じの曲を1曲作ったので、なんかそれウォーキンザリズムで検索すると多分出てくると思うので、ちょっと見ていただけると、嬉しいです。なんか結構ね、なんか面白いと思います。いいと思うので見てくださいっていうのと、あと文字の知恵とラップクルーを、同時にやっておりますが、文字の知恵ので3月14日ライブをしますので、よかったら遊びに来てくれると嬉しいですが、こちら前よりも全部売り切れてるので当日若干前を求めてなんとか来てくれると嬉しいですって感じですかね。
まあ、会場の外で聞くとかね、
聞くのね、グイです、聞こえねえ、グイです、それ壁に耳当てるとか、ね、音漏れぐらいは聞こえると思うんですけどね、本当にツンツン低音とかね、ベースの音は聞こえると思うんで、ね、うん、はい、ベストドラムぐらいは聞こえると思うんで、レイさん
は大丈夫です。
はい、だから今日エンディングなんか前ボツビートウォークヨガでまたちょっと作ったんで、は
い、
これと
そのサロンのは流さない、
あ、サロンのまだ
まだできないのか、
曲の方動画できてないんですけど、曲まだできてないんで、はい、なんか最近ちょっとトラックメーカーの人とかラッパーの人方集まって適当に曲作ってるんですけど、僕がトラックとあとラップもちょっと一部書きました。で一応なんか路地裏っていうテーマでなんかそれぞれみんなラップ書いた曲です。はい、じゃあ本日は私山田と
金井翔と
メイトでした。
明日通り水しぶき 夢が見たいだけ。俺が欲しいのが輝ける未来じゃねえ。蹴飛ばした空き缶が地を待った。ぶらりぶらりと配達先、わからない路地にあるはずの202号室、探す奪いつ逃げていく猫ダッシュ、円周率は 3.14 ぐるぐる曲がり角地角あたり潜り込む。背中にミスドマクドナルドは冷めてく。てかここどこ？ラッドから缶が挟んだ隙間、昼下がり暗がりフーディーのローニーガムをチューイン、バビロンチューニー、霧雨濡らすローのペーパー、ずれた周波数一元迷い込む。ソーリーな日常へタイムトラベル、ダイソー投げるなら出ちゃう赤の目、漂う香りはそこはかとね。路地と路地の網目にもたれる、答える寒さもホットなベイ、コックロチと飲む缶コーヒー、いつもありがとうボスによろしく。挟まれる壁問いただす明日、そんな日々のこととうに忘れた。路地裏でも俺はスカイウォーカー、ライトセーバー仕込んでるからさ。スティール路地裏暇つぶしブラブラ、うだだうだだでまたまとまくくだ、ここには必要ねえくだらない This Like This 落とさばく広いまぞ今研鑽、戸惑いは捨てなもう夜だぞ Wake up Wake up 標高の名の切る時間、hey、何かと騒がしが静か1時間としないうちにミスターハッサヒョッコリハン、メリーをお使い気抜かないあんちゃん、リズム失するジャパニーズのシーズン、犯行は連行、バグの名を連行してチン殺したバディマンは永久通報、弱肉強食分かりやしい、踏みしめろコンクリートでっか秘密基地、果てのないとほな計画でも案外といける Welcome to Yellow。